はい、はい、ということで、はい、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第260あ違う270何回だろう、すみません、回数今ちょっとパッと思い出せなくなっちゃったまあ、どうも底辺文化系トークラジオ29歳までの地図でございます。はい、部長の山田です。そして本日は、ゲストじゃまずガワラさんから。
はい、ドイラジのガワラです。
どうも。はい、そして本日はもう一人、
はい、レブラクラブの西です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかこうちょっとこのラジオでは割と珍しい組み合わせというか
そうですね、
初の組み合わせですね、うん、最初の初めてのパーティーで
会ってはいたという、はい、なんか僕も全然ちょっとそれを覚えていなかったんですけど、一応ガワラザリさんも一応会ってはいたですね、は
い、
なんか
大勢いたなか
ったで割と同世代ぐらいですか、
う
ん、
そうですよ。80年代ですか。
86です。
あ、じゃあ俺は85年なんで、もうほぼ同年代です。
ほぼ同じですね。
あ、
はい、
というわけですね、本日は、はい、1997年から2004年まで、スーパージャンプで連載されていた、徳弘正也さんの、京志郎2030という漫画で、本日ちょっとやっていこうかなという感じでございまして、まあちょっと今回、まあ、京志郎2030でやるっていうのの、まあ、経緯としては、まあ、前回ガワラさんとエデンっていう漫画で、
はい、
ちょっと2人で、ポッドキャストを撮った時に、うん、あの遠藤浩樹、遠藤弘樹さん、弘樹さんか、
弘樹さん、
遠藤
弘樹でいいんじゃない、
浩樹か、遠藤浩樹さんの、
弘樹の方が合ってるんでしたっけ、
遠藤弘樹さんのエデンという漫画で以前ちょっと撮ったんですけど、まあ、その時にガワラさんの方から、まあ京志郎2030面白いよっていうのをお勧めしてもらって、はい、まあちょっと、ここまあ、2週間ぐらい、まあ、ちょうど家にずっといるので読んだりしてたんですが、まあ、ちょっと結構京志郎2030おやべえなっていう感じで、うん、ちょっとぜひなんかやっぱ結構ツイッター上とかでもね、なんか最近やっぱり京志郎2030なんかやっぱ今の状況、日本の状況を含めて京志郎だみたいなことを言う感じで、まあ、ちょこちょこ京志郎のコマとかを画像につけたリツイートとかね、ツイートとか見たりとかするんですけど、まあ、なんかやっぱ今改めて読んで、あ、京志郎2030確かに今読むといろいろ考えることとかあるなとか思ったので、うん、ちょっとやろうということで、ちょっと今回、こちらのお二人とやらせていただこうという感じで、はい、呼びかけしたという感じでやってるんですが、
はいはい、
そもそもですね、僕が、徳弘正也さんの作品っていうのがちょうど読んでない世代なんですよね、
はい、
なんか存在は知ってたんですけど、うん、
はい、
ジャングルの王者ターちゃんとかの人だなって、またターちゃんの人だなっていうことは知ってたんですけど、
うん、
まあ、ターちゃん読んちょうど多分僕の少し上ぐらいの世代の漫画家って感じで、うん、本当に京志郎を読むまで全く徳弘正也さんの漫画触れてこなかったんですけど、お二人って多分 どうですか、
うん、
もうジャンプ買い始めた時にターちゃん、新ジャングルの王者ターちゃんですね、
はあはあ、
一応ジャングルの王者ターちゃんって一回仕切り直しになって、うん、
はいはいはい、
新になってから、今でそのバトルものとギャグコメディが交互に入っていくような感じになったんですけど、
はいはいはい、
もうそれが始まってるところぐらい、はいはい、だからジャンプの本当に黄金期の時ぐらいにちょうどジャンプ読んでたっていう感じでしたね、
うん、
そうですね、僕はジャンプ子供の頃買ってなかったんで、アニメのターちゃんが一番、
はあは
あ
は
あ、岸谷五郎の、
あ、岸谷五郎ですか
岸谷五郎がターちゃんの声なんです。
多少ソフトになってるアニメ版、
うん、そう、ちょっと残酷描写とかエロもマイルドになって、うんうん、
はいはい、
てか当時なんかどういう経緯なのか岸谷五郎でなって、で岸谷五郎が今よりもちょっとなんかむさ苦しい田舎の青年みたいな感じだった時なんで、
うん、
えっと思ったんですよ、岸谷五郎になった時に、
はははは、
でアニメ始まってターちゃん見た時にもうターちゃんじゃなくてこれ岸谷五郎そのまんまじゃねえかと思ったんですやめるのだーとかって言ってるけどもお前岸谷五郎じゃねえかと思って違和感の塊で見てたんですけど、
はははは、
まあ、だんだんあの人も慣れてきてターちゃんっぽくなってきたんですよね、違和感なくなったけど、始まった時はもうそのまんま岸谷五郎とでジェーンっていう嫁さんがいるんですけど、
はいはいはい、
嫁さんの声がにぎわさん、
うんうん、
奈良橋美希 たんですね、うん、ミサエさんですよね、あと、
はいはいはいはい、
ミサエさんとあのマルコのミギワさんで、要はミギワさんの方なんですよ、
ははは
クソブス声でやってるんですよね。
はははは
ジェーンっていうのがあの、まあ、初登場の時はクソデブになってるんですけど、もともとはすごくあのスーパーモデルですごい美人なんだけど、
うんうん、
そのターちゃんと結婚してアフリカに来たらクッチャにしててクソデブになったっていうので、それは奈良橋さん の, そのクソブス声とミサイの声を両方楽しめるんですよ。途中で痩せたりするんですけど、それと岸谷五郎っていうのが今見ると結構面白いですよ、うん、ですね、なんであんな組み合わせにしたんだろうなと思った。
なんか結構あの京四郎読んで、まあ、割とあのちゃんとしたエロ描写と、はい、まあ、なんか結構その人体破壊描写もちゃんとしてるというか、はい、
うん、
まあ、あの要は中身内臓がちゃんと出る形で殺してるっていうのが結構、まあ、なんかそれこそシグレイとかみたいに内臓のツヤとか、うん、そこまでは書かないんであれですけど、まあ、でも結構ちゃんと臓物がモツが出るように書いてるっていうのが結構まあ印象的、まあ、なんか基本的に結構あのテンションとしてはギャグのテンションでずっといくので、まあ、なんかそんなにきついものを見てる感じはしないんですけど、でもやっぱりその単純に描写だけ見たら結構きついことや、描写だけ切り出してみれば結構きついことやってるよなみたいなことをちょこちょこ思ったりするんですけど、それはターちゃんの時から結構変わらないイズムなんですか？
ターちゃんがそうですね、なんかバトル描写になんか本当交互にバトルになって、うん、で一回またジャングル帰ってきて普通のギャグみたいになったり、うんうん、交互にやるんですけど、バトルの時次第にそのバイオレンス描写というか、
はいはい、
結構ジャンプ本誌というかジャンプでも腕が切られたりっていうの結構あったんですよ、
うん、
片腕なくなったりとか、うん、真っ二つになるとか残酷な描写はあって、そのなんか臓物も切られた瞬間その内臓をはっきり描かないけどなんか身が詰まってるっぽい描き方をするじゃないですか、そういうのあったと思うんですよね、うん、
あ、
死んだりとか結構あったんですけど、うん、
はいはいはい、
でまずあのターちゃんの髪型が、
はいはい、
あのなんつかミミズがこううねうねいるみたいなあの髪の毛一本一本を綿密に描く描き方なんですよ、
はいはいはいはい、ター
ち
ゃんの
髪型、それが結構気持ち悪くてむしろなんかこの人の絵ってどっちかっていうとちょっと悪が強いっていう感じの絵じゃないですか、うん、
はいはいはいはい、
うっていうような、なんか多分あんまり好きじゃないなっていう人には受け付けないような絵なんですけど、なんかギャグの時とそのバトルとかになった時ので筋肉とかも結構しっかり描くじゃないですか、
うん、そうですね、
そう描き込みがその汗とか、そので筋肉を描くんでその立体的な筋肉の隆起とかも割と細い線でこう影を作って描くって描き方なんで、
うんうん、
ちょっと気持ち悪く見えるっていうのもあったんですよね、
うんうんうん、
でなんか一応ターちゃんの場合はそのギャグの時とはっきり、一応バトルの時でもギャグ入れるんですけど、
はいはい、
なんかはっきりしてたんで、ああのちょっとジャンプで読んでても大丈夫な感じだったんですけど、京四郎になってからは、まあ、その流れとしてまずそのターちゃんではアニメ化してゲームとか出たりするまで人気、かなり人気作だったんです、
はいはいはいは
い、でその後カッパーマンって水の友達カッパーマンっていう、
はいはい、
まあ、ギャグなんとかマンみたいな、ラッキーマンとかそういう感じのギャグっぽくなって、それで失敗して、で、その後なんかシェイプアップラン、シェイプアップランっていうのがデビュー作なんですけど、シェイプアップランみたいな普通の学生の女の子の、あれ、レスリングでしたっけ、
そうですね。
レスリングの漫画を描いてて、女子レスリングの。それも全く受けずに、で、2作連続でやらかして、で、我々ジャンプの小学生の世代からすると、ちょっとした後になんか徳弘正也が青年誌でエロいの書いてるらしいっていう話になったんですよね、
はいはいはい
はい、もう飛ばされて、飛ばされましたっていう通達とか別にジャンプ内でやらないんで次回作で青年誌行ったりすると、あ、そういうことなんだと思って小学生ながらに察する感じであったんだけど、で、まあエロいの書いてるみたいなのはちょっと薄々聞いてたんですよ、
はいはいはい、
それこそあれじゃないですか、このよくこのラジオで一緒に出てもらってるあの自分が先輩の世代になるあのサモンさん、
あ、はいはいはい、サモンさん、
あの人が当時俺たちが中学生とかでの時に なんか徳広雅也が青年誌の方でなんか違うの書いてるらしいよみたいな、結構エロが、うん、エロとグロらしいみたいなことを言ってたのはなんとなく覚えてるんだけど、はいはいはい、でまあ「スーパージャンプ」とかっていうのを読む習慣がなかったんで、集英社周りの雑誌とかので、その「司教城2030」っていうタイトルと、あのイラストだけは見たりした。その時にあの日本軍の格好なんで、え、なんか昔のちょっとの漫画描いたかなっていうぐらいの印象しかなかったんだけど、で初めて読んだ時は結構時間は多分 4,5 巻出てたぐらいなのかな、少し時間が経ってから読んだんですけど、なんかターちゃんとかを読んでる、少年誌で読んでる身としてはかなりショッキングでしたよね。本当にもう 100% エロで、 100% というか、その一応エロ描写はジャンプではやったんですけど、ヌード描写みたいなのとかは、ただ行為性行為っていうとこまではいかなかったんで、なんかそういう少年誌で書いた人が青年誌ってもろ書いてるとちょっとショックだったんですよね。
あ、なんかでもあれですね、まあ僕逆に今回京志郎から初めて読んだっていうのもあるんですけど、だからやっぱこの作品においてすごいやっぱセックス描写ってもうちょっとまあ青年誌だったっていうのもあると思うんですけど、まあなんか多分2話に1回っていうか、なんなら1話に必ず1回はセックス描写あるぐらいの勢いじゃないですか。
そうですね、単行本の最初が表紙っていうか最初数ページがカラーページじゃないですか、
はいはいはいはい、
カラーページ大体やってますよね、大体おっ始まってから始まる感じですよね。
まあまあまちまち、でもまあ確かにそういうところもありますね。
うん。
てかまあ一巻の一番最初とか、まあ妄想で見るセックス描写みたいなところから始まったりしますからね。
うん。
そう、なんかでもすごいこの作品ってやっぱこう常にあのまあ話としてはこうまあすごい遠く離れたところにいる2人の男女がまあ実際に会うまでの、話なわけですけど、まあ、なんかその間に入るセックス描写っていうのが、まあ、しつこいぐらいまでにセックス描写あるんですけど、なんかそれがすごいちゃんと意味があるなというか、なんかその2人が会いたいっていう時の会いたいをなんかこう綺麗事の会いたいではなくて、なんかちゃんとそこに性的な欲望とかも加味した上での会いたいであるっていうことが結構まあなんか重要だなって気はしていて、まあ、なんとなくそこら辺のイズムをはまあなんかちょっと違いますけど、結構荒井秀樹とかにも近いような感じが少ししたりとか、僕は個人的にしてたりはするんですけど、
綺麗事抜きの、
うん、
実際ここまで青年誌であっても実はそのラブストーリーとかっていうのをちゃんと書いてるものって意外、青年誌になると性描写ありになるんで、むしろ性描写ありで違う話っていう方がどちらかというと多い気がして、
あ、
うん、
ラブコメの中に性描写が入ってくるんじゃなくて、普通の、ストーリー漫画の中に、はい、あの性描写が入ってくるっていう書き方になってことが多い
と
思うん
です、ね、恋愛ものとして書くと性描写ありだともうほぼ終わってるというか、多分それが少年誌のラブコメとかの方が性描写がなくてそこに至るまでの過程を、
はいはい、
でっていう話の作り方なんで、青年誌でそうですよね、あんまり聞かなくないですか、うんうんうん、恋愛ものみたいなものってあんまりないですよね、意外、実は名作とかってある、
うん、まあ、うんうんうん、ここまでこうなんていうんですかね、ネットで描くこともないし、
ね、どっちかっていうと、うん、そうですね、うん、
これだけをゴール
サービス的な感じで描く方が青年誌は多いのかなと思って、うん、だから女性誌とか少女漫画とかの方がほとんどって言ったらね、あれ怒られると思うんですけど、恋愛描写とか恋愛モチーフにしたものが多いじゃないですか。それやっぱ男性と女性のその違いだと思うんですけど、これあと、まあ、最後の方の巻で一条ゆかりっていう少女漫画の結構巨匠の人が、これ20巻の最終巻でしたっけ、
はいはい、はいはいはい、
だから19、18巻か、最後の方で京志郎とそのヒロインの篠が出会うところの巻で、なんか帯にコメント寄せてて、で、そう、なんか確かそれ新刊で買っ、その時は新刊で買ったんで、なんか私泣いちゃったわよみたいなこと言ってたんですよね。 だからやっぱ少女漫画とあれ描いてる人からしてもそういう恋愛みたいなのをこんだけ描いて、でしかも、
うん、
まあね、まあちょっとあんまり後でその話はメインで物語自体はした方がいいんですけど、はいはい、実質直接初めて会った時の2人っていうのをやっぱそこまで紡ぎ上げ、うん、物語を紡ぎ上げてきたっていうのがありなので、うん、ただのその性描写っていうのとも違うっていうところなんですよね。そう、なんか結構あれなんでこんなに急に書いてるのかなと思って、うん、そういう巨匠もコメント寄せたりしたんですけど、うんうんう
ん、はいはいはい、なんかでも結構特殊ですよね、あの清志郎2030におけるセックス描写っていうのが、うん、まあ、なんか途中そのバベンスキーっていう、まあ、主人公清志郎の、まあ、相棒にあたるあの天才科学者の脳みそを移植された犬っていうのが、うん、まあ、2人がこの要は、さっきはセックスセックスって言ってるんですけど、うん、この漫画における、セックス描写の、9割は、実際にその2人が会ってセックスをしているわけではなくて、全部があの、まあ、マトリックスとかに出てくるような、まあ、仮想現実世界の、バーチャルマシンっていうのを使って入る仮想現実世界の中でしてるセックス描写であって、
うん、
まあ、なんかだからそのいくつもセックス描写書かれるんですけど、まあ、その時そのバベンスキーがすごい言うのは、まあ、この、2人にとって唯一コミュニケーションを取る方法がこれしかないっていうのがいかに悲しいかみたいなことを確か結構序盤の方のセリフで、うん、まあ、そのバーチャーマシンの中に入ってあのセックスをしている京志郎を見ながら、それは何やってるかっていうと、まあ、基本的に頭にヘッドギアをつけて股間にその試験管みたいなものをつけた状態で、その、うん、要は、バーチャルの世界の中で、セックスしてる動きに合わせてその、まあ、股間につけた試験管が上下に動くっていう、うん、まあ、要は、ちょっとすみません言い方汚いですが、うん、まあ、機械に
対して
みたいな、そうですね、それをこう脇で見てるバベンスキーっていうのが、まあ、この二人にとってはこれでしか今つながることができないんだっていうのをすごいこう、まあ、ある意味悲しいものを見るような感じで、まあ、言うんですけど、
うん、
まあ、だからこの漫画におけるそのやっぱセックス描写っていうのが単純にセックスをしてるっていうよりは、まあ、そのいかにその要は裸で肌を重ねてるってい こうかなり近い、まあ、密なねこうコミュニケーションを取っているかに見えて、それは全然その要は実際直接2人が会ったことないっていう状態でのセックスであって、まあ、なんかそのやっぱ後半特に重要になってくるのが、実際の自分、バーチャルの世界で会ってた自分じゃなくて実際の自分自体で会うのが怖いって、実際の自分自身を見せるのが怖いっていうのがやっぱその後半、2人の主人公、京志郎と、その、恋人である篠っていう、まあ、今作後半に行くに従って特に2人の主人公になっていくと思うんですけどの、抱える結構その内なる葛藤として、本当の自分で彼女に会うのが怖いっていうのは結構重要な要素になってきてるっていうのはやっぱありますよ、
ね、これ一応あのざっと世界観と登場人物を先におさらいした方が、
あ、そうですね、
はい、
あ、じゃあちょっとじゃあ先にちょっとこの後じゃあ京志郎2030という漫画まあ、なんとなく、まあ、あらすじとあと今回ちょっとメールちょっと募集しまして2通ほどあのリスナーの人から京志郎2030の回想のメールいただいたのでちょっとそれ読ん でその上でちょっとまずなんとなくざっと全体京志郎2030のイメージとか、まあ、受け取ったものみたいなのをバッと喋った後にちょっと今作が結構大枠で大体3巻4巻ぐらいの単位で何々編っていうのが分けられていて、分けられているので、まあ、ちょっとその、編ごとでパートごとでちょっと喋っていきつつまた、最後また京志郎全体の話っていうのをまたしていくみたいな形でちょっと行こうかなと思いますが、じゃあ先にちょっとあらすじの方読みますね。で、これちょっとすいません。まとまってるちゃんとしたあらすじがなくて、これ Amazon にある京志郎2030の1巻のあらすじとちょっとそれを補足する形で僕がちょっと、はい、少し喋るので、まあ、なんかそれであらすじって感じにします。はい。で、京志郎2030のあらすじがですね、はい、西暦2030年、第3次世界大戦が終結して5年後の日本。核ミサイルによる戦争は 80% に及ぶ地球上の人間を消滅させていた。生き延びた京志郎は、空を警護するヘリの巡査になっていた。そんなある日、科学者の脳移植された言葉を話す、犬バベンスキーと出会う。で、ここまで一巻の争いとして書かれてるんですけど、この後補足すると。で、京志郎というのは、まあ、ヘリの巡査というか何をやってるかっていうと、まあ、その世界の中で、まあ、人たちっていうのは、人間っていうのは基本的にこう、 アウシュビッツみたいなところにそれぞれ入れられているような状態になってるんですけど、そこから逃げ出した人だったりとか、その、まだ戦争が終わった後の、まあ、残党兵っていうのが結構その、日本中でその盗賊みたいなことをしていて、で、まあ、その残党狩りみたいなことをしているのが京四郎であると。で、京四郎の、唯一の楽しみっていうのが、まあ、その、バーチャルマシーンっていう、さっき言ったみたいな、その、マトリックスとかによく出てくるような、その、まあ、仮想現実の世界に、限りなく現実に近い仮想現実の世界に入ることができるバーチャルマシーンっていうのを使って、まあ、昼は、まあ、残党狩りだったりとか、そのパトロールをしつつ、夜はそのバーチャルマシーンの中に入って、要はそこがどういう世界になってるかっていうと、江戸時代の、まあ、街なんですけど、そこで篠という、女性と会って、まあ、まあ、交際をしていると。そこでカップルとして、まあ、付き合っているっていう生活をしていると。で、そんな中、バベンスキーがある時、まあ、その、京四郎がそのバーチャーマシンの中で会ってる篠っていう女性が、ずっと、要は、ゲームの中のアバターだと思って、持ってた、その仮想で作られた AI で作られたその人格だと思っていたのが、どうやら、実際にいる人らしいっていうことに気づいて、で、京四郎っていうのが、それまでの役職っていうものを捨てて、最初京四郎は多分東京ら辺にいるんですけど、そこから、北海道にいるその市の改め、本当はゆりかっていう名前の、女性に、会うために、東京から北海道までを目指す旅の物語っていうのが、京四郎2030っていう感じだと思うんですが、どうですかね。
そうです。いや、まあそうです、
ね。問題はなさそうです。
話で。で、あと別にその大枠というか、その話、あらすじ自体はまあシンプルで分かりやすいんですけど、その、ね、要所要所にそのいろんなところに行って、はいはい、うん、まあ、北海道に行き着くまでにいろんな人と会って、で、はいはいはい、そこの物語が基本的にはその、なんですか、会うところに直結するような、そのまんまなんか行っても会えるかどうかわからない、はいはい、で一応シノっていうのがそのバーチャーマシーンの管理をしてるんですよね、はいはいはいはい、そうそう、まあシノユリカ、これ、
ね、はいはい、
どっちで呼びますか、シノかユリカが。
そうですんー、でも現実ユリカだからユリカでいきます
か。これってまあなんかちょっと話が脱線するんですけど、これどっちで呼ぶかっていうことで、
はいはいはい、
意外とそのこのシノが、まあ、ユリカが、
うん、
どう、はいはい、このバーチャーマシンなりこういう人間どっちの人格でいたいのかっていうのは、はいはい、実はなんかこれ本編でも自分がシノって言ったり、京四郎はずっとシノって呼んでるじゃないですか。ですよね、たまにユリカって言ったりするんですけど、はいはいはいはい、まあなんかちょっとこれはこの話で長くしてもしょうがないんですけど、あのバーチャーマシンのシノっていう人格であっても、それが本当の人格でありたいって思ってるシノで、はいはいはい、そうですね、そこに至るまで一応京四郎の話もそうだし、ユリカそのシノの過去の話、そこに至るまでのどういういきさつがあったのかっていうのもかなり重要になってくるんですよね、はいはいはい、これってでもあれいきなり全部2人ともそれが劇中で分かるわけじゃなくて、少しずつ話が進んでいくたびにその2人の過去っていうのが分かってくるんですよね、
うんうんうん、そうですね、
うん、後書きだと死のって言ってます、ね、
そうだから、あ、そう、あ、そう、
あ、
そうですね、なんかだから俺もなんか死のの方がこれ、うん、まあそうか、死のか、まあ、かっこゆりかってゆりかっていう必要があるときはゆりかでもいいんじゃない、うん、小松ゆりかさんですよね、
うん、あ、了解です、
確か小松ゆりかさんっていう名前なんですよね、
あ、そうそうですね、
はい
はい、はい、じゃあ行きますか、じゃあちょっとじゃあ、はい、メール2通ほど来てるのでちょっと読ませていただきます、はい、メール、まあ、全然、今、新作とかでも何でもない作品なので、ちょっと本当今回メールいただいてありがとうございます。はい。
ありがとうございます。
というわけで、まず、5つ目いきます。ラジオネーム、サハルさんからです。ありがとうございます。はい。募集されていた、京四郎2030の感想を送らせていただきます。ちなみに、徳弘正也先生の作品は、世代的にターちゃんが大好きです。 ストーリーの途中でバトルものに何度か傾きかけますが、主体のギャグプラス、動物日常ものは大好きですし、動物の知識は本作で学んだようなものですと。はい、でさて、京志郎2030ですが、めちゃくちゃ良かったですと。弱者が延々と搾取され続ける超管理社会の恐ろしさと、本作のキーとなる M 型遺伝子異常の存在もかなり秀逸です、秀逸ですと。山田さんがツイッターで挙げていた通り、コロナ禍の今日においてはアルカディア編における劇中での魔女狩り描写は非常にぶっ刺さりました。全体的にゴア描写や領直描写がめちゃくちゃ多く、私はそういうのが全く苦手なのですが、本作が割とスラスラと読むことができたのは2ページに1回くらいあるギャグか下ネタのおかげでしょうと。下ネタについては、多分配信で、存分に語られるし、風神さん、風神さんとこの、ポッドキャストの、まあ、リスナーさんの方なんですけど、風神さんという、スペシャリストにはかなわないと思うので控えますが、個人的に主人公がドスケベで、ちゃんとセックスしたりオナニーする漫画は非常に信頼できます。ラストについては、ラスボスにあたる2条は、失落するも、社会体制にあまり変化は、あまり変わっておらず、終盤に急に出てきたタイムマシンも結局スルーされた印象です。かっこ、タイムマシンについてはターちゃんでやっていたので、あえてやらなかったのかもと。しかしながら、とにかく京志郎とゆりかが幸せでよかったと思わせてくれたので、そこは問題なしといった印象です。続いて不満点ですが、これは私の問題になりますが、かなり好きな作品でしたが、落雷は泣くまではいかなかった、ことですかねと。感動や感情は揺さぶられるも、涙を流すまでには至らなかったのは、良くも悪くも2ページに1回のギャグのせいかもしれませんと。ちなみに、私は映画は結構ひどい内容のものでもうっかり泣くほど涙腺は弱いですが、漫画については今のところ、寄生獣、漂流教室、優秀の門、絶望の、半島、4作品以外で涙したことはありません。とはいえ素晴らしい漫画であることには変わらないし、これからも人に勧めたくても勧めづらい漫画として語り継がれることと思います。で、長文乱文失礼しました。あと最近、映画メランコリックを鑑賞しましたと。石田美幸さん演じる、福島さんがめちゃくちゃ良かったし、個人的に松本は映画におけるマイベストオブ年下に上位に食い込むほど好きです。あとそんな松本が童貞だとし、急にマウントを取り始める、鍋岡が、失礼ながら滝されのなく見えてしまいました。すみません。ということで、はい。ありがとうございました。ということで、サールさんから、いただいております。ありがとうございました。はい。なんか、今のメールで、
まあ、やっぱターちゃん世代の人からすると、どうなんですかね。なんかターちゃん、
はいはいはい、
まあでもそうか、そのジャンプでずっとターちゃん読んでてっていうと結構やっぱショックはショックだった感じがしたんですけど、2話の誠とかもちょっとその後真島くんで やっちゃった時に後に青年誌みたいなので、はいはいはいはい、でエロとかも書いたりしてたんですよね。そういうのなんかショックじゃないですか、はいはい、ジャンプ飛ばされて青年誌行ってエロいのを書かなきゃいけなくなったみたいなのを見るのちょっと辛いんですよね、はいはい、ただまあなんかこの人の場合京志郎はちょっとそういうのとは意味合いが違くて、で多分経緯は分かんないですけど、はいはい、これジャンプで2連続でやって飛ばされてってなった後に結構もう身体かかってたんじゃないのかなって思ったんですよね。青年誌行って、でこれで中途半端っていうかあんまり受けずですぐ終わっちゃうようなの書いたら結構漫画家としてもやばいじゃないかなと思って、それでいてこの京志郎2030っていうテーマだったりこれっていうのは相当編集のそのスーパージャンプって今もうないんでしたっけ。当時あったないですよね。スーパージャンプって確かその当時のイメージだとやっぱエロが割と多かったんですよ。まあ、いわゆる週刊誌で毎週ずりネタを提供するっていう部分もあり、多分でもちゃんとしたストーリー漫画もやったと思うんですけど、だから編集の人もその徳弘さん呼んできていやなんかちゃんと青年誌だからっていうのを書きましょうっていう提案をしたんじゃないかなと思って、これ相当ターちゃんを読んでてもそのなんですか、少年誌でいて少年誌ダメになっちゃってっていう人がその後青年誌行って、まあ難しいじゃないですか。でもこの人の多分一ベストってこれですよね、京志郎2030だと思うんですよ。内容、まあターちゃんの方が当たったのは当たったんでしょうけど、そのストーリーというかそういうの含めるとやっぱこの人のベストなんじゃないかなって思うんですけど、それをやっぱやろうって言ったのも絶対編集の人との 打ち合わせとかがあってこれになったんでしょうから、はいはいはい、結構う、ねうん、身体かかっても全部かけて作ったのかなっていうのは感じますよね、読んでると、
うんうん、そうですね、
はい、
ウィキペディア情報ですけど、
あ、やっぱそういう
状況だったみたいですね。で最初は女子レスリングの打ち切りになっちゃったやつの続編書くつもりだったけど、編集長にそれでダメだって言って、
やっぱそうなんですね。なんかあの女子レスリングのも面白かったけどちょっと早かったんですよ。その後オリンピック競技になって、あれだけ今お家芸みたいになってるじゃないですか。ちょっと早かったんですよね。あの人の目の付けどころというか、多分スポーツ好きですよねこの人。うーん、体の描き方とかそう、
うんうんうん、あ、まあでもそうですね、あの結構あの京志郎も後半の、18巻19巻のところで、ね、京志郎が地下レスリング、はい、まあ地下闘技場みたいなところで、
あ、そうですね、
なんかのなんちゃってバキみたいなところが何回かあるんですけど、はい、なんかそこら辺とかすごいちょっとこう、うん、あの一瞬格闘技オタクっぽいなみたいなところあったりしますよね。
それが好きでバトルものになった時に、うん、なんかいろんな武術の達人が出てくるんですよ。で結構あの、うんうん、ターちゃんチームにはターちゃん、うん、ターちゃんはまあフルコンタクトというかアフリカのそのまんまの肉体を駆使した戦い方なんですけど、両師範っていうその中国憲法の人とか出てきたりして、でなんかいろんな武術とか結構出てくるんですよね。だったりあのデビュー作のシェイプアップランっていうのは、まあなんか分かりやすく言うと、そのジェーンとさっきのジェーンと同じでデブだったランコちゃんっていう主人公がなんかシェイプアップして痩せたんだけど、ものすごい怪力を持ったままその普通の女子高生っていう話で、でなんかその痩せるっていう時もウェイトトレーニングって時もなんかボディービルとかそういうのの知識があるだなこの人っていうのがちょっと垣間見えたんで、昔から好きだったんじゃないかなと思ったんですけど、
うんうんね、なんかあのはいはい、
他の作品でなんか近況4コマとか見てると、はい、あのなんだあのジムで筋トレは結構何十年
やってるみたいですね。なんか、うん、体の描き方この人、うん、まあ、正直そんなにあの体 の, そのパースの取り方とか立体的な絵っていうのだとなんか技術の高い絵ではないじゃないですか。の体の立ち姿とかも、うんまあ、いわゆるその漫画っぽいというかリアリティのある絵かとか技術の高い絵かって言われてるとちょっと違うんですけど、ただなんか筋肉の描き方とかはこだわってたり、うんうん、現実にないような姿ではあるけどなんか妙にその肉体の隆起と、うんうん、あと汗とかはやっぱちゃんと生ものであるっていうような質感を描くところとかは、うんうん、まあ普段から多分見てるんだなっていうのをちょっと感じる描き方をしてたんで、そうなんか妙にその武術とか、うんうん、体格闘技とかもそうなんだと思うんですけど、体を鍛えるとかそういうところは、まあ、趣味っていうか好きだから元からあるんですかね。でちょいちょい入れるんですよねそれを。 その流れで、まあ、レスリングの全然覚えてないですけどカッパーマンはあの透明、水に入ると透明になれるっていうカッパーマンがそういう能力を持ってて、でお風呂の中に潜んで女の人が入ってくるのをこう透明になって、女の人が入ってくるお風呂にこうなんですか、横でこう避けながら風呂の中に入って覗き見るっていうエロ描写があったりしたんですよ。それだけ覚えてます
なるほど。まあ、でもなんかあの結構単行本 の, あの表紙の裏のところとかでもあの上半身だけ脱いだ徳弘正也さん の著者禁煙みたいなのがあったりとかするので、まあなんか結構そういう鍛えたりとかなんかそういうことには結構興味がある人なんだなっていうのは、やっぱりなんかそのさっき兄さんも言ってましたけど、やっぱその体の描き方とかからも伝わってきますし、まあなんかそれはありますよね。
はい、
はい、でそれじゃちょっと2通目のメール読みます。はい、こちらがですね、あの、ちょっと結構個人的に、え、マジでこの人からメール来たんだって感じなんですけど、はい、あの、ブライアン新世界さんっていう、あと、ミュージシャンの人で、あの、はい、あれさ、あの、最近だったの、ハローワールドって、あの、アニメ映画の、あの、劇版の中に、あの、一人入ってたりとかして、はい、結構、あの、はい、っていうミュージシャンの人ですね。 ありがとうございます。本当に、まさかブライアン新世界さんから来ると思ってなかったので、めちゃくちゃ嬉しかったです。はい。ありがとうございます。で、メール読みます。はい。お、京四郎2000、京四郎特集とは嬉しいです。ということで、京四郎は大名作。最上級にロマンティックでリアリズムに溢れ、それでいて根幹は重いディストピアもののダークファンタジーなのを、コミカルでどぎつい下ネタでライトに中和する。天才的バランスの大スペクタクル。下品なことを、世間一般的には下品なことを描き入れるからこそ、本当の人間の優しさや愛に気づかせてくれる。本質を描き切ったからこそ、人を選ぶ作品ではあるが、エンターテイメント作品として超一流。すべてをさらけ出せば本当の愛、覚悟と悲しみと一瞬の喜びが混在するかけがえのない時間を見出せる、その人生哲学を学んだ漫画ですというふうにかなりこう熱いテンションで、いただいております。ありがとうございます。
前から見てた
感じですね。
そんな感じがします、
はい、
うん、
ですね。なんか普段、はい、
あ、どうぞ。
あ、どうぞ。
さっきの体の描き方とか今のメールの内容とかも、はいはい、聞いてて思ったんですけど、はい、最近ワンピース
が
無料で公開されたじゃないですか、
はい、はいはいはい、
で僕あんまりワンピース読んだことなかったんで、その時ちょっと読んでみたんですけど、
ちなみに師匠なんですね、小田栄一郎氏は。あ、師匠がこの人徳弘さん、はい、確か、うん、でも一番最初ですよね。何人かあの人とアシスタントをいろいろやってて、ワンナウツとかのライアーゲームの海谷忍っていう人と、
うん、
あと一番有名なのが、うん、ジポ厚木さんって、
うんうんうん、
もういいんですよね。もう別に戻ってきてるからいいんですよね。
厚木さんね、色犬のジポ、
いや、もう今はそれの方が、
ルロ犬のとか言ってください。犯罪、犯罪者としての肩書きで言わないでください。ちょっと作者としての肩書きで言ってください。
いや、なんか、ルローニケンシ、ワツキ組ってよく言われるんですけど。
ルローケンでしょ。ルローケンでしょ。
武井博之。仏ゾーンと、シャーマンキングの武井さん。で、あと、
はいはいはいはい、
伊藤美清っていう、
シャーマンキング。
ウーマンディ秘密クラブとか。はいはい、あと、シンガ・ギンって、亡くなりましたけど、シンガ・ギンさんっていう、鬼が来たりてってジャンプでやってた人。とか結構その後、あとミスターフルスイングの人もそうでしたよね、
うん、
確か、
うん、
そう、いや、和月組っていう、
もう
原神アシスタントで、後にジャンプ本誌で連載持った人たちが同時にそのルローニケンシンのアシスタントで入っててって言って、そっちのつながりの方が多分強いんですけど、確か一番最初にその小田栄一郎氏がアシスタント入ったの確か、うん、この徳弘さんだったので、なんか徳弘さんの何の漫画だったかの後書きみたいなので、
うんうん、
なんか鳥山明にサインもらいたいからって言って、アシスタント王くんがなんか仲介してあげたっていう小話みたいな漫画があったんですけど、うん、なんか田舎の純朴な青年でって、でも怖いもの知らずでみたいな、それが、まあ、多分小田一郎のことだっていうのは後になって言われてましたけど、なんか、ただワンピースも今最近読んでないんですけど、最初の方の頃とか読むと、で、読み切りとか最初の頃は読み切り書いてたんですよね、連載始まる前。あれ読むとやっぱりあの人はスラムダンク、一番やりたいのはスラムダンクなんだなと思う。多分ドラゴンボールに対しては憧れはあるけど、あそこまでのアイデアとかないしっていうような感じはするしてる感じだったんですけど、でだんだんなんか広がってきて、その海軍とかの大きな勢力と海賊ととか、その七部海ととかそういうのが入ってきた時に、大河物語をやるにあたって、有料少年漫画じゃダメなんじゃないかっていう葛藤が多分あの人にあった気がするんですよね。すごくそれ垣間見えたんですよ、途中で、うん、その勢力とか。
微妙にちょっとこう革命の思想みたいなものがワンピースの中に入って、うん、まあ、多分に、でも僕も最近ちょっとワンピースなんかちょっと一時期ワンピースがあってみたいな感じだったんですけど、やっぱ最近読み返してやっぱ結構なんか、あ、割となんか思想的だなっていうか、なんか個人的にはやっぱその、うん、まあ、ナルトとかってやっぱ同時期で読んでた漫画ではあるんですけど、まあ、なんかナルトが多分当初やろうとしてたことからちょっと後半外れていった、多分ナルトって忍びっていう存在の、まあ、要は殺し屋 殺しをなりわいとしてる、まあ、ある種兵器として使われる人たちの、まあ、生きる意味とはみたいなところを結構ちゃんと前半の方で描こうと思っていて、多分すみませんちょっとナルトの話なんですけど、あの桃地ザブザ編っていうので描こうとしたことが多分あの漫画の、描こうとしたことのかなりひな形テーマのひな形として多分桃地ザブザ編ってあったと思うんですけど、多分それを少年期に桃地ザブザ編のその要は正義のため、正義とは人のために動く存在と思った忍びっていうのが、まあ人を殺す道具として使われているっていうことに対する、まあその幼少期の時に主人公ナルトが持ったものっていうのが、まあ後々の中で彼の中で、他の出来事を得ていくうちにどういうふうな回答になっていくかっていうのは、多分なんとなくナルトってそっちの方向であるのかなっていう、感じがしてたんですけど、まあなんとなくナルトがそこら辺ちょっと関数進むにつれて、こう、まあなんかそこら辺の深刻なテーマ自体はちょっとぼかされていったのに対して、結構ワンピースってやっぱ一貫してむしろ関数進めば進むほどちょっとある種の革命というか、まあその、天竜人っていう、まあそのトップにいる貴族階級が、まあ支配してる、まあ世界の中に対して、実は悪だと思われていた、犯罪者だったりとか海賊の一部っていうのが、まあ、それに実は反旗を翻す、まあ、革命軍だったっていうことが、分かってきて、なんか単純にこう海賊というのは要は海の盗賊とそれを取り締まる警察みたいな話ではなくて、まあ、その天竜人っていう人たちが支配している、かなり矛盾を抱えたシステムの世界っていうのに対して、革命を起こしていこうっていう話に結構ちょっとずつ実はなってるっていうのが、まあ、なんとなくワンピースになってると思ったんですけど、すみません、なんかちょっと話分かっちゃいましたけど、そもそもガワラさんが、ワンピース久しぶりに読んで、京志郎っていうか、まあ、徳弘さんの、影響あるなって思ったとこ、どういうとこだったんですか？
まあ、今、山田さんが言ってくれたように、そういう、あの、革命思想というか、なんか、世界の構造に対して、こう、アタックしていくっていう話の作りもそうですし、だから政治性の薄い政治色の薄い教師用に生産
なんかですけど、そうワンピースは途中からそうなってったって、そう長くしなきゃいけないっていうところ でナルトもそうだと思うんですよ。ナルトってそのこの箔寿司、うん、あの中任試験からこの箔寿司の流れとかまではものすごく面白かったじゃないですか、
はいはいはい、
その後ナルトがあのジライヤと一緒に里離れてってなってから、
そうですね、
つまんなくなったんですよね。そうなんか話を広げなきゃいけないってなっちゃって、
う
ん、つまんなくなった。
そうですね。
それは、
そうそう。
で、これ、難しいですけど、はいはい、できる人とできない人がいると思うんですよ。うんはいはい、で、武井宏之さんは、絶対やっちゃいけない人だったのに、収集つかなくなった。だから、やっぱり、そう、サイマンキングの話ですね。なん
てそれはシャーマンキングの話ですか？
元から持ってる、その、これがやりたいっていう以外のものを、広げても話は大きくなったりして、で壮大にはなっていくけど、うんうん、面白くはなっていかないのかなっていうのは、特にジャンプってかなり循環が激しく消耗させられる雑誌だと思うんで、うん、なんかワンピースも、うん、あの空島って人気なかったんですか、あれ、
うん、
なんかあの辺りから、はい、
はいはいはい、空島むしろ空島編とその後の、はい、なんだっけ、あの、海の町マリージョだっけな、あのなんかベネツィアみたいなところが舞台になる話なんですけど、そこぐらいまでは割と人気だったイメージ、むしろなんなら空島編ちょっとピークだったぐらいな、
空島からなんか面白くなくなったっていうこと言ってる人とかいたんですけど、
多分
なんか自分、うん、としてはあの、
あ、本当ですか、
あ、そうなんですか、
だから個人的に、
まあ、俺はなんか空島、そうです
ね、まとめて読むとね、
はい、
だからバロックワークスが、バロックワークスが多分あの面白さとしては個人的にピークにあって、うん、でバロックワークス編の後の空島編まで僕は結構個人的に面白くて、で
もうあそこぐらいからだんだん読まな
くなってきた、スリラーバーグ編から僕は一気につまらなくな
った。空島に行った時って要は海の話なのに空行くってえって思うじゃないですか。で、はいはい、あそこででもおって思ったんですよね、読んでた時は空に行って、はいはいはい、あのまま実はそのワンピースっていうのは空にあって空にも海があるとかっていう話で、空に行けばよかったんじゃないのかなと思ったんですけど、また戻ってきたじゃないですか。なんかあれはあそこで空行ったっていうのが不評で、 そうなんか面白くなくなったとか人気なくなったって言ってる人がいるってことは、だからその声があったからまた結局海に戻ってきたのかなと思ったんですけど、ジャンプのやり方としたら、あもうこれだと思ったらそのまんまそこまでの話ぶっ壊してでも行くっていうのが一つ手じゃないですか。そこであの人の春秋というか、うんうんうん、綺麗にまとめなきゃいけないとか、うん、そういうのがあったのかなっていうのをすごく感じたんですよね、はいはいはい、あのまんま空行ってわけわかんない、もう海賊なのかなんだかわからないのと戦ったりっていう方がもうめちゃくちゃで面白かったんじゃないかなと思って、うんうん、でなんか特に今 の鳥山明というかドラゴンボールスラムダンク以降の人たちって自分の中のこのすごく綺麗な漫画の完結のさせ方ってのは絶対持ってるじゃないです
か、はいはいはい、
行き当たりばったりであっち行ったりこっち行ったりして終わりがわからないっていうやり方を多分してないですよね、うんうんうんうん、なんかみんな他のほとんどの人が、あもう最終回のことは考えてますとかって言ってるんで、多分自分の中のこの形があってそれに至るまでにいろんな話付け足すと、うんうんうん、どんどんどんどん長くなるっていうような感じで、なんか小田栄一郎さんの場合はそういう政治とかそういうのってあんま本来はそういう人じゃないと思うんですよ、そのシンプルな、あの人九州ですよね、熊本かなんかから来た純朴な青年なんで、でそあの初期の短編とか読んでももう分かりやすい完全懲悪なんですよあの人で、 悪人も仲間になってみたいな話なんで、だから向いてないと思うんですよね今の話をどんどんどんどん広げてっていうのは。それを京四郎を読んでいくと、この徳弘さんって実はギャグ漫画家出身だけど、うんうんうん、ものすごく毒を持ってる人じゃないか、なんか常に世の中とか政治とかその社会で絶対なんか不平不満を持ってる人だと思うんですよね、うんうんうん、あのシェイプアップランも基本的になんか妙に残酷な描写とか人が死ぬとかっていうギャグみたいなのも確かあったと思うんですよね。でなんか近年特にその望月峰太郎とか、あの稲中のあの人とかも、そうそう古谷実もそうだけど、ギャグ漫画家出身で、
はいはいはい、
あのリアリティの路線に行くっていう人がすごく当たるっていうか、すごいその後のギャグの後の漫画で大成するっていうのがあるじゃないですか、
うんうん、
それってやっぱギャグ漫画描くっていう精神にはどっかその狂気じゃないけど、
うんうんうん、
すごく見る人間を見る目とか社会を見る鋭い目っていうのを持ってると思うんですよ。でそれはどっちかというとあんまりその物語を書くにあたっては、はいはい、いいものじゃないっていうか、
うん
うん、完全懲悪みたいなものは良しとしてないような感じの人なのかなと。望月峰太郎の場合違いますけど、ね、あの人も最初のバタ足金魚の時はちょっともう生き切ってる感じなんで違かったんだろうけど、うん、それは編集の人とのやり取りとかもあるのかもしれないけど、うん、なんかワンピースに関してはデビュー作だし、もうあれこれのままじゃまずいですよっていう人も多分いないんじゃないですかね、うん、なんかちょっと前のジャンプの編集部が出てくるテレビ番組とかでも、うん、もう基本的にああ最高っすねみたいな感じなんですよ、うん、ネーム見てあ何も言わないんだと思ってちょっと驚きだったんですよね、はいはい。だそうするともう作者本人もああした方がいいかこうした方がいいかっていう第三者の視点みたいなのも鋭い目近くにいる鋭い視点っていうのもないから、うーん長
々でもなんかすごいワンピースとあの京四郎2030構造として近いなと思うのは、まあなんかでも正直ワンピースと京四郎2030って回数のもうちょっと数がもうワンピースが長くなりすぎちゃっててあれなんですけど、でもやっぱ基本的な構造として似てるなって思うのは、京四郎2030も基本的にまあどういう話かっていうと、さっき言ったあらすじのところで要はその京四郎っていうそれまで人殺しをさせられていたまあ青年っていうのが、ある日まあそのバーチャルマシンの中で会っていた女性っていうのが本当の女性だっていうことに気づいて、で彼女に会うために東京から北海道まで旅をする話なんですけど、まあ、基本的に何をやるかっていうと、まあ、その旅の途中で、要はさまざまなアウシュビッツ的な施設というか、いろんな形での、まあ、収容所みたいなところにそれぞれ立ち寄っていって、その中で抱えている、まあ、その、場所を支配している、 ルールだったりとか、まあそれを支配している人間っていうのと、まあそこのシステムの矛盾みたいなところに毎回その京四郎が立ち会って、そこの出来事に、関わるってほど関わるわけでもないけども関わっていくっていう、まあそれは地獄巡りみたいな映画だと思うんですけど、うんうん、ね、あの漫画だと思うんですけど、あのそれでいくと、でジュラノってその一個一個地獄巡りしていく、何々編ごとで回る、例えばそのオアシス農場っていう、まあ強制労働の畑みたいなのが出てくるわけですけど、の中で、その何々オアシス農場の中で語られる物語っていうのがそのまま、漫画全体で語られてる、大きな、矛盾を抱えた構造だったりシステム自体を、かなり縮小化した形のものっていうのがそこで描かれていて、要はもうその何々編1個読むだけで、この漫画全体で描いてる矛盾を抱えたものっていうものが、そのまま、描かれてるっていう意味では、ワンピースの、まあでも正直、あれですね、あのバロックワークス編ぐらいからのワンピースってやっぱりその天竜人がいて、で天竜人によってもある種、頂点に天竜人がいて、その下にもう奴隷のように扱われている、種族がいたりするっていうような構造っていうのって、もうすでにあのやっぱバロックワークス編とかで、それはもう描いてはいるので、なんか、その、何々編っていう、一個の何々編自体が、その漫画全体が描こうとしてる、より大きなもの自体を、小さな形にしたものが描かれてるっていう意味では結構、で、それの連続、ワンピースも結局、その、違う島に行くっていう形で、最初、そうか、その、まあ、最初じゃないですけど、ブロックワークス編がアラバスタだったりとか、あとまあ魚人島編だったり、魚人島って島だったりとかって、まあ違う島に行くっていう形で、でもなんかそれを巡っていくっていう形は、あの、実は結構京四郎と流れ自体は似てるようなって感じはしますね。うん、まあただ、そのワンピースはちゃんと、そこで、彼らが旅していくっていうことがどんどん、その作品の中での大きな時代の流れである革命みたいなものにも乗っかっていく形にはなるんですけど、
うん、
なんか流れは近いなって思います、確かに、
うん、そうですね。あ、でも京四郎もなんか前半はそういう方向に行こうとしたのかなっていう感じはしますけどね。
京四郎個人の行動、はいはい、
うん、そう。なんか、石焼き編10巻か半分ぐらいあたりで、ちょっと明確に方向転換したんだと思って。
はいはいはい。
それまでは結構もう、各エピソード、希望が残る終わりだったりするじゃないですか。
はいはいはい。
なんだ。まあ、ヤギもね、改心して死ぬし、一応。
はいはいはい。はいはい。
うん、白鳥も生き残るし。
はいはいはい。
うん、女オフィス農場の女性たちも解放され、本当にされたのかって最後でも思っちゃいますけどされるけど、日焼き編以降完全に結末が地獄しかないじゃないですか。
そうですね、うん、でも日焼き編が地獄ですからね。
そうだから、なんかこれじゃいかんっていうのがあったのかなっていうのはちょっと思いました。
あ、
う
ん、
は
ん
は
ん
は
ん。
あの京四郎の過去が出てくるのって秀明のとこでしたっけ？もうちょっと後なんでしょ？
京四郎の過去が出てくるのは、あ、でももうあのあれですね、あの白鳥編の時にもうすでに白鳥を通して、
あ、それはあの厚生病院のところの話で、はいはいはい、その対戦中暗殺の仕事とかをさせられてたっていうのは、
あとで、ね、あのあれです、北海道に入ってから、秀明があったでしたっけ？
そうそうそうそう。
あ、西条
っていう、あれすいません、まあ、軍曹、まあ、志野の横にいる志野を、脱出させるために来た、軍曹の口から、京四郎のことについて過去の、MAS 暗殺時代、暗殺者時代だった時の話っていうのが語られるっていう形になりますね。
うん、
あ、そうか、そんな後でしたっけ。これ自分はかなり順序だって1巻から順に読んで
た、はいはいはいはい、
わけじゃなかったんですよ。当時まだ完結してない時に読み始めたんですけど、うんうん、最初1巻ぐらいから でその後なんか急に確か秀明編とかになって、はいはい、
で戻って八木のところに2巻3巻とか行って、うん、で多分その後にその当時出てたあの北海道に行くっていうところで行志郎の過去の話、はい、その暗殺をさせられたでなんかここで行志郎の過去つまあ順序って言った方がいいんですかね、その M 型遺伝子異常っていうのって理論が制定されて日本がその差別っていうかもう人間がかなんか、うんうん、粛清されるっていうかもう分断されるんですよね、うんうん、その M 型遺伝子異常っていうのを持ってる人間は凶悪殺人とか犯罪を起こすその種子を遺伝子的な種子を持ってるから、うんうん、そいつらは隔離しなきゃいけない。で京志郎もそれに該当してもうすぐ、幼少期に親元を離されてその厚生病院っていう名目の要はその殺人兵士を育てる養成所みたいな子供たち少年、はいはい、少年兵を作るところに生かされるっていう。でそこを出た後もその軍の特殊部隊みたいな、まあ、暗殺業務なんですよね。そこでやらされたのがその女子供すらも命令とあらば殺さなきゃいけないっていうことをずっとさせられ続けて、でそれにもう耐えられない両親の呵責が耐えられないんで京志郎の中でそのもうマシンのようなそれを作業として行うような人格が生まれてくるっていうところだったんですよね。それででそれにもう慣れて次のもうそれをそこに対して感情を持たないようにするにはもう作業として次の仕事は仕事はと言ってもうただ淡々とこなすだけそれしかなかったのが急にあもう戦争終わったから仕事ないからって言われてほっぽり出されるんですよね。それでその今その一巻の最初のその巡査っていうかパトロールみたいなところに就かされるっていう流れなんですよね確か。そうそう、そういう話で、で先に確かその白鳥編のところでその過去の厚生病院のところっていう話が出てくるんですけど、それが6巻7巻ぐらいでしたっ
け。6巻から白鳥編入るの で
白鳥の、はい、でそうなんです。それを自分は読んだなら段階で言うとその北海道編を先に読んでその過去京志郎がそういうことをやってきて、であこれで1巻のところに戻るんだなっての読んでたんですけど、その時に不思議だったんですよね。京志郎がその篠と出会う前にこれ普通は絶望して死んでるんじゃないのかなと思って、うんうんうん、何もないわけじゃないですかその拠り所というか、うんうん、なんで生きてく理由が全くなくて、でもうほぼ殺人をさせられ続けたことで精神も病んでて、うんうん、でそれで野に放たれても何を糧に生きていけるんだろうと思ったんですよね。でだからパトロールとかしてもその実戦でこの日本はパトロールにも持たせてくれないんですよね。刀だけで戦わせるっていう、うんうん、だから刀一本でほとんどや特殊部隊っていうか軍とかの部隊でなければ重火器を持ってないで、で京志郎も刀でその残党兵をまあ、肉弾戦に近い形で戦ってるんですけど、これだから戦いの中で一瞬でも自分でわざと気を抜けば死ぬことはできるじゃないですか。それ読んでた時なんで京志郎はそこまで死のと20歳ぐらいなんでしたっけ、その戦争が終わった時に
ですかね。
多分そうですね、
設定としては。で死のと会った時は確かその2030年の京志郎2030年が舞台、そこから始まるんですけど2025歳とかですよね設定は、
うん
うん
うん、だから5年間とか、あでもその前にそうか3年間ぐらい篠と会ってやり取りをしてたっていうのが3年ぐらい続いてたっていう話でしたっけ。
そうですね、
そうですね。
じゃあまあでも2年ぐらいの間、その再戦争が終わって2年ぐらいの間一応そのパトロールっていうか戦いながらいたんだけど、そこでなんか死んでても死のうとしても不思議じゃないなってちょっと思ったんだけど、
うんうん、
そう思いながら読んでた時に白鳥編をその段階で読んだんですよ。そこに来たんですよ。
あ、はいはい、
そう、その時にそれでその厚生病院っていうその少年たちが兵士として育てられてるところの話が出てくるんですけど、
うんうん、
これを見た時にあそうか、これがあるから京志郎は生きてこられたんだなっていうのが分かるんですよね、
うんうんうん、
だからなんか話読み方は前後するんですけど、ちゃんとやっぱこの話を入れてるから、
うんうんうん、
京志郎がどういう風にほぼ半分命令通りに動かされるし、殺人も女子供も容赦なく殺すようなことをさせられてるのに、なんとか生きることになんかしがみついてとか生きてこられた理由ってのが、この子供の時にこういう白鳥っていう仲間、
うんうん、
ってか仲間以上の存在、
うんうん、
まあ、白鳥だけじゃないんですけど、これがあったから京志郎はここまで来これたんだなっていうのが、まあ逆半なんか後から分かるんですけど、
うんうん、
これを読んでた時にやっぱりこの順番として京志郎のこういう過去を入れて、なんでここまで京志郎が生きてこられたのかっていう根元になるところをちゃんと書いてたりするのが、あ、この人はちゃんとやっぱこの順番は意味があってやってるんだなっていうのと、うんうん、それと含めてやっぱその秀明編ぐらいから地獄絵図になってるのはこの社会とその日本とこの組織と戦わなきゃいけないってなった時に、やっぱりそんなにいいことだけじゃないっていうような、まあ最終的なその結末もそうなんですけど、全て解決するっていう話じゃないんですよね。これがそこら辺のやっぱ実際にリアリティとして考えてた時にそういう風になってたんで、でなんかそのツイッターとかで一番当てこすられる京志郎2030の場面っていうのがその白鳥編の厚生病院の描写なんですよね。訓練させられてる少年たちの描写のところなんですけど、これなんかそれ見て言ってる人がいたけど、この後もっとアルカディア編が一番地獄なんだけどねみたいな、なんでここだけずっと言われるんだろうって言ってる人がいたんですよ、なんかツイッターかなんかで。まあ確かにまあそうですよね。アルカディア編っていうのがまあ最後の方にその北海道に行く1個前か、
1個前ですね、
前ですよね。そう、そこの話っていうのがまあ実はこの京志郎2030全体のハイライトっぽいかなっていうのはちょっと感じたんですけど、
正直今ちょっとこの後もう一回多分さっき言ったみたいに各編ごとで、あ、何編ごとでちょっと個別で話しますけど、やっぱ結構アルカディア編っていうのがかなり重要なのって多分アルカディア編までって、まあ、ゲノム政権っていう、まあ、ナチス政権に近いような独裁政権っていうのが、まあ、この漫画の世界での日本っていうのを支配していて、で、まあ、それを倒す、まあ、それが敵として、添えられてると思うんですけど、アルカディア編のラストまで読むと、そもそも描こうとしてることっていうのが、その、ゲノム政権を単純に倒せば終わりっていう話ではなくて、なんかやっぱそのゲノム政権的なものを生み出してしまう人間の弱さ、まあ、民衆になっ、あの、その人間がこう集団になった時の生まれてきてしまう弱さみたいなものっていうのがアルカディア編では多分描かれてると思って、アルカディア編でまあ何が行われるかってざっと大まかに言っちゃうと、結局そのアルカディ、まあ、ゲノム政権っていう、まあ、政権に対して反旗を翻す人たちっていうのも結局、ゲノム政権が、行っていたのと同じようなある種の、敵を、仮想の敵を作って、でその敵を吊るし上げにして殺すことによって団結をするような仕方っていうのをしてしまうっていうのをやっぱ見せることによって、ゲノムにも乗っかれないけど、別に反ゲノム、だから結局その人が集まってしまう時にどうしてもできてしまう、なんかその集団の残酷さみたいなのをここで描いていて、なんかやっぱこれを描くことによって、やっぱその、この後アルカディア編のあたりにある北海道編も含めて、革命を起こしていく話、さっきの話に戻りますけど、ワンピースは多分革命を起こしていく話になるんですけど、あの、京志郎二世さん自身が革命を起こしていく話じゃなくて、もう、そういう、ところから、個人として逃げ出していく話になっていく方向っていうのは、なんかもうすでにアルカディア編のラストでもうそれは提示されているような感じはしていて、なんかすみません、先にちょっと僕の総論みたいなことをバシッとちょっと軽く言っちゃうとあれなんですけど、やっぱなんか京志郎2030って一つの側面として結構二つの人間性っていうのを描いてると思ってて、なんかやっぱそれっていうのが一個がこれですね、 集団になってあの自分たち自分が助かるためにこう敵を作り出して、その敵を、作り出した敵っていうのを、倒すことによって、その敵じゃない自分たちっていうのの中で安心感を作ろうとしてしまう、人間の弱さ。だからなんかこうかん、簡単にこうあいつを排除しろっていう声がパッと出てきた時に、その声に賛同して、あまり考えなしに集団になってしまう、なってしまうし、その過程の中であいつを排除しろっていう風に言ったことによって、今度いつ自分がそのあいつを排除しろのあいつに含まれるかっていう、含まれてしまうんじゃないかっていう恐怖が次に出てくるから、自分がそのあいつにされないように、その相互監視を強めてしまうような、自分だけが助かろうとしてしまう人間性の弱さっていうのと、同時にこうものすごいこう、相手のことを大切に思って、でその人のためだったら、正しくない方向の行動でも取れてしまう、パワーみたいなものっていうののなんか2つの人間性を描いてる気がしていて、なんかやっぱその基本的に、どの辺にもカップルっていうのが必ず出てくるんですよね。なんかそのそれは、白鳥編の白鳥とマイカだったりとか、アルカディア編の山下とめぐみだったりとか、まああと、あれ秀明編の秀明とさくらもそうだし、まあ、八木編は正直八木がそうだと思うんですけど、八木っていう一つの人物の中にそれがあると思うんですけど、なんかそのすぐに集団になって弱さゆえに人をこう他人を吊るし上げてしまう弱さっていうのと、その人を吊るし上げる前段階にある格好好きの正しさみたいなものに、逆らえる、誰か大切な人みたいなものを、会いたいとか抱きしめたいって思う部分での人間性の強さみたいな、なんか両方を結構なんかずっと、描いてる気がしていてですね、なんかその2つの人間性みたいなのがなんか主に描かれてる話かなって気はなんかしてるんですけどですかね。
うん、
はい、
そうですね、まあ、2つあるかどうかっていうのはちょっと思うかな。だから、どっちも延長線上にあって、結局人間はけだものでしかないよねっていうところがすごく読評さんの中に強いのかなっていうのは思いますね。
なんかアルカディア編とかはまさにその集団になっ、まあ、アルカディア編は特にそのその大切な人のためだったら、その多分大勢を犠牲にできるっていうのがあると思うんですけど、
うん、
って言った時の大勢を犠牲にするっていうのがもうその2人だけは明らかにこの場所がおかしいっていうことに気づいて、まあ、そこで行われてる吊るし上げみたいなものだったりとか、うん、その場所自体がおかしいっていうことは気づいてはいるけど、2人が一緒にいるためにそのおかしい場所っていうのを存続させようっていうのが2人だったりとかするから、
うん、
なんかそのそうですよね、それは確かにそうですね、
うん、
という感じで、じゃあちょっとじゃあ何々編ごとにたどっていきますか ね、
はい、
大丈夫ですか、なんかもしガワラさん何か言いたいこととか今のところ。
そうですね、特に、まあ、ちょっと後で、はい、
あ、はい、じゃあ行きます、はい、はい、というわけで、じゃあすみません、これまあなんか雑ですみません、ウィキペディアでたどっていこうと思うんですけど、
はい、
まず、最初が、ヤギ編ということですね。でこれちょっとヤギ編のあらすじ、ウィキペディアですがちょっと読みますね、
はい、
第三次世界大戦後の日本は優生学思想を背景としたゲノム等の独裁により、男女隔離政策が取られる徹底的な管理社会となっていた。そんな中、元軍人で巡査の、めぐり京志郎はバーチャルセックスマシンを介して知り合った、市の各ゆりかに会うため関東から北海道の中央政府電子管理センターを目指す。しかし京志郎の前に、八木少将が立ち塞がるというふうに書いてあるんですが、ちょっとこれあらすじ不正確ですね。正しくは、まあ、ゆりかに会うために、旅を始めた京志郎っていうのと、一方、北海道の中央政府、電子管理センターにいる志野の前に、八木少将という、まあ、遺伝子素素で作られた完璧な人間っていうのが、現れます。でこの八木少将っていうのが、志野のことを好きになってしまい、でまあ、志野と結婚するたびにあらゆるこう、策略を巡らしていく中で京志郎の存在にも気づいていって、で、まあ、最終的に京志郎 VS 八木になっていくっていうようなこと が描かれるのがヤギ編って感じだと思うんですけども、はい、ヤギ編いかがでしょうか。
はい、ヤギ編は一応ヤギ編といって、そのスタートの京志郎と志乃の出会いっていうのもあるんで、はいはい、これも一応含めてヤギ編っていう話なんですね。はいはい、
そうですね、正直で僕
なんか、
はいはいはい、あ、どうぞどうぞ。
いやいや、なんか前ルサンチマンをやった時は、
はいはいはい、
このガーラさんと山田くんの2人だったんですか、同じ。
あと竹木さん
と、ガーラさんと竹木さんがいましたね。はいはい、
その時にこの京志郎の話は出なかったんですか。
はしてなかったっすよね。
あ、いや、なんか前 やるんですって言った時に、あ、京志郎2030はかなり多分花澤健吾って人絶対読んでると思うんで、
うん、
まずルサンチマン初めて読んだ時にもうモロだなと思ったんですけど、
はいはい、
違いとして、そのバーチャルマシーンのなんか仮想空間の中で、この京志郎2030の場合、基本的にこの京志郎と志乃、他の人間はそうでもないんでしたっけ、分かんないけど、2人の姿は変わらないじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
そのままなんですよね。で、なんかルサンチマンとかって、要は自分の理想の現実世界だとも不細工なんで自分の理想の世界を作るためにっていうので仮想空間を使ってるっていうところの違いがあったりするんですけど、なんかこの京志郎2030の場合ずっと同じ姿のままで、
うんうん、
こうありたいというよりは、本当はだから現実の世界の方がでありたいっていうことなんだけど、でも会うこともできないし、まあ、現実的に離れてる場所だし、会うことすらできないんで仮想空間でっていう、結構同じ設定を使ってるけど全然違うんだなっていうのが、その仮想空間の中でのその京志郎なり志乃なりの姿がそのまま同じっていうところが、
うん
うん、結構ここら辺がすごく違うんだなって、まあ、設定とかそのテーマも含めてなんですけど、
うん、なんか多分ルサンチマンと比べた時に結構重要なのって、ルサンチマンってやっぱりその前提として、自分が、まあ、ルサンチマンの話をすると、ルサンチマンは主人公が、ハゲで、デブで思想濃漏の、アラサー男なんですけど、でその彼っていうのが、バーチャルマシンの中では、痩せてて、高校生の自分を、少し高校生の時の自分、まだその時は太ってなくて髪の毛もちゃんとある自分っていうのをもうちょっと美化したような形の、姿になってるっていうのがある。だからその結構ルサンチマンにおいては、結構その現実世界では見にくかったとか、コンプレックスにまみれてる人っていうのが、そのコンプレックスがない状態で他人とコミュニケーションを取る場所っていうのが、ルサンチマンっていう、作品の中で描かれていたバーチャル世界だと思うんですけど、京志郎2030では、姿は一緒なんですけど、姿は現実の見た目とかなり近い形でバーチャルマシンの中であってるんですけど、ただ、じゃあその自分に、生身の自分に対してコンプレックスがないかっていうとそうではなくて、やっぱそのこの京志郎2030って漫画の重要なのって、後半に行くに従って、バーチャルマシンの中で会ってたお互いの姿は知ってるけど、実際に会うのがだんだん近づけば近づいていくほど、要は2人が、もしかしたらもう出会えるかもしれないってなっていくほどに、この京志郎と、志乃っていう人物はお互いが会うっていうことを恐れるようになっていくわけですけど、それ何を恐れてるかっていうと、ルサンチマンではやっぱりその見た目の醜さっていうのが実際にあった時に本当はブサイクだったとか、っていうところで現実で会うっていうことがかなり怖いってことだと思って出てくると思うんですけど、京志郎2030では実際に会った時に自分の中からどうしてもにじみ出てしまう人間性っていうか、その要はそれまで京志郎っていうのは、さっきもちらっとしましたけど、生きていくためにこう何十人、多分何百人と人を殺していて、その自分の人殺しの気配みたいなものが相手に知られたら、相手はその自分のこと嫌いになるんじゃないかとか、逆に志乃っていう人物でいうと、すみません、ちょっとネタバレしてますが、志乃っていう女性は生きていくために、生きていくためにというか、生きていく中で、これまでの中でその何十人という男性に結構レイプに近い形で犯されていて、ある意味ちょっと売春婦ではないんだけど、まあ、セックスをすることによってなんとか生き延びてきた自分っていうのがそこにはあって、でその 実際のその汚れた体の自分っていうのを、にあったら京四郎は自分のことが嫌いになるんじゃないかっていう、結構その見た目ではない部分で生身であった時に自分の中からにじみ出てしまっている、今までのそうならざる得なかった生き方からにじみ出てきてしまうその人間性みたいなものみたいなものが、実際にバーチャル世界の中ではそれはにじみ出ないんだけど、実際にあったらそれがにじみ出てきてしまって、でそれを相手は受け入れてくれるんだろうかっていう恐怖が結構あるっていうのが、やっぱルサンチマンのその単純な見た目のコンプレックスっていうところとまたちょっと違う部分でのある種のコンプレックス、自分の体からにじみ出てきてしまうその生き様みたいなものっていうものが相手に知られたらどうしようっていうのが結構意味合いは違うけど結局両方ともコンプレックスというか、その実際に生身で会った時に知られてしまう自分性みたいなものに対する恐れみたいなものを描いてるっていう意味では結構実は近いかもしれないですね、なんかそれは、とは、
まあ、なんか同じようなテーマ、まあこれは明らかに京四郎の感じを見て考えたんだと思うんですけど、ルサンチマンの方は時代性設定とかっていうのも違うんで一概には言えないんですけど、ルサンチマンの方がやっぱり逃げる逃避としてそのバーチャル世界っていうのを、まあ京四郎もそうなんですけど、でも結局会いたいって実際にいるその人に会いたいっていう話につながるじゃないですか。ルサンチマンは別に現実世界を捨ててこっちに行くかどうかっていう話が出てくるますよね。そういう違いがあったりするんですけど、この前なんか NHK の、所さんの番組、木村佳乃さんが出てるやつで、最近アバター婚なるものがあるっていうのを特集してたんですよ。
ほうほうほう。
それが今のその、こう今みたいなチャットの世界で、で、ただ顔写真とかはアニメのアバターでやり取りをする。で、そこで交際して結婚したカップルとかを取材してたんですけど、その人たちの言い分が、いやなんか見た目がアバターとかの方が内面がよくわかるじゃないですかみたいなこと言ってたんですよ。それに対して、それで結婚まで行くっていうことに対して、下手すればじゃあ付き合いましょうみたいなこと言うのもアバターでやってて、でじゃあなんか交際してます、じゃあ会いましょうって言って初めて相手の姿を見るとかっていうことがあるらしいですけど、それに対して木村佳乃さんはもう驚いてましたね。もうわけがわからないみたいなこと言ってたんですけど、だからそれ、まあちょっと面白いですよね。現実世界で実際そういうことがある、今まさに起こってるんだなっていうのはあるんですけど、ただなんか見た目に騙されないというか、見た目に引っ張られない方が内面が見えるっていうのは、分かるところと分からないところがやっぱあるんですよね。それがこの京四郎2030でありルサンチマンとかでもちゃんと示唆されてるものと、それぞれやっぱり問題点というか、全てそれで分かるかって言ったら分かるわけじゃないんですよね。やっぱ人間のその複雑さというか、そういうのが、ただ一番京四郎2030の場合生身じゃないですか。もう逃げる場所も何もないし、実際現実世界がこんな地獄みたいになってるっていうのを考えた時に、もうそこしかない。しかも京四郎は最初その志乃が実際にいる人間だとは思ってなかったって、AI だと思ってたけど、それでも自分の心の安らぎじゃないけど癒しになるから、その殺人を続けてきて、自分の中でその殺人マシーンのような人格があるのを分かっていて、それでもなんかその死のといる時だけは平穏な気持ちになれるっていうので、それを求めてたっていうところ、やっぱ現実に直結はしてるんですよね、そういうところで。
そうですね。なんかやっぱ、ヤギ編の話に戻るんですけど、やっぱヤギ編僕結構個人的に一番好きなのが、まあ、この京四郎2030全20巻通して一番好きなのはヤギ編だし、まあ、なんか一番好きなキャラクターみたいなこと言うの僕あんま好きじゃないんですけど、でやっぱ結構一番好きなキャラクターは僕はヤギだったりするんですけど、この漫画の中で、まあ、ヤギ編がすごいいいのって今と2、3の話にちょっと重ねて言うと、やっぱり結構ヤギっていう人物が結構限りなく京四郎になれなかった京四郎だとは思っていて、やっぱりその、まあ、それはどういうことかっていうと、京四郎っていう人物はやっぱりその2つの人格っていうのが大雑把に言うとやっぱあって、人殺しをする時の、 人を人と思わないで人を殺せる、冷酷に人を殺せる、人殺しの人格っていうのと、シノと、バーチャル世界の中でいる時の、普通の、人間らしい性格っていうのが2つがあって、で京四郎っていう人物は、まあ、この漫画ってはそのシノっていう人物と出会うことによって、その京四郎っていうのがその自分の中の人間らしい自分っていうのを信じることができるようになって、ある種その人間らしい自分で生きるためにシノの方に向かっていくっていう話だと思うんですけど、ほぼそれと同じような出会い方をシノとしてるのがヤギであって、でヤギっていう人物も、自分の中にある、強くあるための人格、強い人格っていうのと本当は臆病である人格っていうのの2つがあって、でシノといる時は多分臆病である人格っていうのが割と前面に出てくるだけど、彼の中でやっぱりその強くなくてはいけないっていう人格がもう生まれた時からそもそもあの遺伝子操作によって作られた強い人間で完璧な人間だから、完璧であらねばっていう部分が強すぎて、結局その内面化されてしまってる強さっていうものを、まあ京四郎は多分それを倒す形、それをなんとかこうぶつかっていく中で、その自分の中にある内面化されている強い自分っていうのとなんとか折り合いをつけたりとか、それを打ち負す形でなんとか旅を続けてシノに出会っていくっていうことだと思うんですけど、やっぱそのヤギっていうのはその内面化された強い自分っていうのをどうしても抑えることができなくて、その中でやっぱ矛盾を抱えて壊れていくっていうのがヤギだと思うんで、なんかやっぱ結構京四郎になりきれなかった京四郎っていう意味でのヤギっていうのがめちゃくちゃいいですし、なんかやっぱ彼がそのものすごい暴力的になって、まあ、そのなかなか思いを受け止めてくれないシノっていうのに対して、まあ結構きつめの暴力っていうのが作中でも描かれるわけですけど、と同時になんかそのそういう暴力を振るってしまう、なんかめちゃくちゃ DV 男みたいな感じですけどそれを振るってしまう自分自身に対してこうものすごい恐怖を感じたりとかするのが、やっぱ結構もう人格としてブレッブレじゃないですか、そのヤギっていう人物が、でその人物っていうのが最後そのやっぱ死んだ後に届けてくるビデオメッセージっていうところまで見ると、なんかやっぱすごいこうヤギっていうのがある意味その完璧な人間としても生まれた時から目的を持って作られてしまったがゆえに、その目的とは違う部分での人を好きっていう気持ちを持ってしまった時に、まあ要は壊れていってしまうわけで、でなんかそのヤギが、でもそれは壊れて、ヤギのもともと作られた目標からする目的からすると壊れていくことなんだけど、はたから見るとそれって人間性を取り戻していくことでもあって、でもただその目的を持って強くあるためにその生産性を優先して作られたヤギっていう人物が人間になっていくっていうことは、同時に彼自身がその壊れていくことであるっていうのが、なんかものすごく悲しい存在だなと思って、結構やっぱヤギ編すごい好きだし、ヤギっていうキャラクターはキャラクターとしてはすごい好きだったりするんですけど、
そうですね、一応デザインヒューマンの、しかも高等デザインヒューマンでありながら一番人間っぽいっていうこと、
そうですね、あでなんかちょっと前提として少し話しておきたいのが、
はい、
今のところあらすじでも今のところ説明してないんですけど、多分この作品って映画好きな人にちょっと分かりやすく説明すると、多分ガタカっていう作品の、まあ、要は遺伝子によって優れた遺伝子で、生まれついてのエリートっていうと、あまり優秀ではない遺伝子で育った人たちっていうので、まあ、遺伝子科学がまあ進んだ結果、まあ、そのもう生まれた時点でこいつは優秀な人間、優秀じゃない人間っていうのもかなりもう明確に決められちゃってる世界っていうのがガタカっていう作品の映画の中で描かれてたんですけど、それがさらに行き過ぎた世界っていうのが、設定としてあって、でそれが M 型遺伝子っていうのが、この作品の中ではあって、で M 型遺伝子異常っていうのを起こしてる人っていうのは、生来いつか、人殺しをする犯罪を犯すっていうことが遺伝子的に組み込まれてる人たちっていうのがいるっていうことが発見された世界で、でその M 型遺伝子異常を起こしてる人たちっていうのはもう本当に隔離して、なんならそのまあ、いつかは要はその人殺しをするやつだからっていうんで、ものすごくこう差別をされている世界であると。で同時に遺伝子的に優れた人っていうのは優れた人だっていうので、まあ、優遇されている世界であり、で、まあ、それの行き着く先っていうのが、じゃ優秀な遺伝子の遺伝子操作をしても この遺伝子が優秀だってことが分かってるんであれば、優秀な遺伝子の人間を作ってしまおうっていうレベルにまでいってるのはこの世界っていう感じですね、なんか。はい。で、まあ、その中でその優秀な遺伝子をもとに、作られた完璧な人間っていうのが、ヤギっていう人物であるというところですね。
でヤギがその直接ユリカシノと接触ができるっていうところで、
は
いはい、でユリカそのシノがそれまでにそのいろんな何でしたっけ、あの一応バーチャマシンの管理棟に配属されてから、はいはい、要は上司みたいな人間とか、うん、どんどんどんどん、はいはい、あの行けば行くほど、まあ、グレードが上がってって、その位の高い男にもうな半ばっていうかもう全部強姦なんですよね。和感は一つもなくて、
うん、
でもう逆らえないところにして従わせるとかそういうことばっかりでその養殖されてきたっていう中で、
うんうん、
ヤギもそのシノに惹かれてくるんだけど、まあ、その時にはもう京志郎と出会ってるんでヤギを寄せ付けない。だけど直接面と向かってヤギと会ってるうちに少しずつこの人の心の内っていうか、シノがそのヤギの本来の人間的な優しさみたいなものを少し感じ出すんですよね。それで揺れ動いてるんだけど最終的にその凶暴な面に裏切られる。でそこで強姦された後にそのシノが京志郎にヤギをぶち殺してっていうこと言うじゃないですか、はいはいはい、その時にものすごい なんつかあれ化け物のような顔をしてこの人のこの徳弘さん その漫画のその短自力っていうかその凄さの一つにこの表情があると思うんですよ。あの決してリアリティのある絵とかうまい技術の高い絵ではないんだけど、ものすごいこの人の情念みたいなのをとにかく描き込むようなその線になんか情念が宿ってるような表情を描くんですよね、
うん、
それがなんであんなシノがそれまで養殖されてきたのになんでヤギに対してそんなにあの憎しみを持ったかというと、うん、自分が心を少しでも許してしまったってことに対して、
うん、
体は許してはきたけど心だけは絶対自分はあの屈しないというか相手にあの負けないっていうのを持ってきたのに、ヤギに対して少しそれを許してしまった自分に対しても怒りを覚えてて、うん、それでもうヤギの存在すら抹消したいから京志郎にぶち殺してっていうものすごい表情をするんですけど、ここの部分とかがもうそのバーチャルの部分と実際に合ってる部分だから、京志郎と志乃は実際に会えないけど心は通じ合わせてるっていう、そこだけにその二人の絆があったのが、それを少しその絆を汚すような存在っていうのがヤギが出てきたことで、まあ、シノがものすごくそのそいつヤギ自体をなかったことにしてほしいぐらいに殺してくれっていう、
うん、
そういう感情が生まれるんですよね。その困ってるのがすごいなと思
うんです
。
うん、そう
ですね。河原さんどうですか、ヤギ編は。うん、
いやだからあの漫画として一番普通に盛り上がるのがヤギ編じゃないですか。
うん、そうです。はいはいはい。
だからあの最初の時僕もヤギ編終わって一回止まっちゃったんですよ、1年ぐらい。
はいはいはい、はいはい、
うん、なんかそれぐらい別にここで終わってもいいぐらいの感じで、すごい漫画として盛り上がるのですごい好きだなっていうのはあります。
うん、うん、ヤギ、
うん、どうぞどうぞ。
あ、だからヤギっていう人物も一人の中に結構もうこの作品のテーマ、うん、が詰まってるっていうか、うん、なんかやっぱその内面化されてるその正しさだったりとか効率化していくその強くあらなきゃいけない自分みたいなものと、でもそうじゃなくてこう誰かを人のことを好きになるっていうことのその2つっていうのが、まあヤギっていう人物の中ではかなり矛盾した形でできていて、でやっぱこれ面白いのがすごい、ヤギっていう人物が結局その死のを好きになることによって最高の遺伝子として作られていたはずの遺伝子っていうのが異常を起こしてしまうっていう、で人を好きに、だからその要はここの段階で優れた遺伝子っていうの、まあ、人を好きになるっていうことが要は遺伝子的に劣ることっていう風に描かれていて、でも劣った遺伝子のその行為っていうものが彼を人間たらしめさせていくっていうか、なんかやっぱその作品のテーマ的なものを一気にぶち込まれてるキャラクターがヤギだから、なんかやっぱその中でのものすごいこうヤギの葛藤がすごいんですよね、なんかやっぱりすごい、
うん、
だから最初にやっぱ長く続けられるかわからないっていうのがね、やっぱずっとこの人、しかもジャンプの最後2つ、ね、失敗打ち切りで終わっちゃったんで、だ相当考えて後にこういう話も入れなきゃっていうのはありつつ、やっぱ一番最初にこの勝負じゃないけど一番美味しいところじゃないけど、ね、そういうのを入れてきたっていうところとかもあるんですかね。
正直言ってヤギ編ってやっぱこう要素として恋愛漫画の要素もありつつ、やっぱりバトル漫画の要素、やっぱ恋愛漫画の要素っていうとやっぱそのシノっていう人物を中心に、現実あと仮想現実には会えないけど気持ちとしてはつながってる京志郎っていう人っていうのと、それまでは現実世界で自分に優しく人間として接してくれる人っていうのは一人もいなかった中で、初めて人間として接してくれる優しい男性であるヤギっていうのに、ちょっとずつやっぱり心が惹かれていってしまうっていうところでの、まあ、シノを中心にした、まあ、2人の男性の間にで揺れる心っていう意味での、まあ、現実で会える、完璧な、男性、しかもすごいものすごい優しい男性っていうのと、性格と、見た目とかそういうところではない、気持ちの部分で通じ合った存在である、でも実際には会えない、京志郎っていうのの2人の間で揺れるシノっていう女性の、まあ、恋愛漫画の要素もありつつ、やっぱり、まあ、バトル漫画の要素もありつつ、さらに言うともうこの時点で結構作品世界的には大きな出来事というか、一回あのこのゲノム政権自体をかなり転覆させるようなクーデターっていうものが、ヤギによって実はこう裏で企てられていて、そういう意味では結構その、政治劇とまではいかないけど、結構そういうクーデター作戦みたいなものを裏で進んでるっていう、結構もうこのヤギ編にものすごい要素は大量に詰まってるんですよね、なんか、
うん、そうですね、うん、だからそうですね、まあその パイロット編っていうか、あのこの漫画の一番面白いところが詰まったかなとは思いますね、はいはいはい、あとは好きなところシーンとしてはあれですね、あのユリカがあのオアシス農場にあの落とされるとこあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あのヤギに、
はい
はいはい、でまあ男しかいないからこう裸の美女が落ちてくるとこうレイプされちゃうよみたいな、あのだから助けてほしかったら助けてっていいなみたいなところで、
はい
はい、あのなんだあのでもその中でもなんかこうユリカを助けてくれるおじさんたちいるじゃないですか、
はい、そうですね、
なんかあそこなんかすげえグッときちゃって、あそこに泣いちゃったんですけど、
そうなんかこれ後でもそうなんですけど、うん、この人のこの物語だ、京志郎と志乃のが軸なんですけど、このそれでもこういう世界でもその人が分かり合うことができるみたいなのを、うんうんうん、これがこれずっとやっていくんですよね、絶対そういうのを各編とか細かいところでも入れてくるんだけど、
うんうんうん、
それがまあ白鳥の場合はもうそれが主題というか京志郎と白鳥の絆みたいなのがそれメインになるんですけど、そのまあ順序それはあれか、あの各編ごとに言っていけばいいかなと思うんですけど、なんか篠もあれ落とされた時にも痛えとかちょっと言ってるじゃないですか、
はいはいはい、
あそこら辺とかなんかその後ちょいちょいあるんですけど、篠って割とそういう切迫したとこでもなんか冷静だったりあの犯されながらもメモ取ってるってとこで笑っちゃったとかいう人がいたんですけど、後の方で、
はいはいはい、赤堀のとこですね、
そう赤堀のとこですね、
はいはい、
そうそう、なんかまあギャグではないんですけど、ああいうところとかがあるのと、うんうん、まあ、そこら辺も一応ギャグもその間にも入ったりしてはいるんですけど、
うんうん、
まあ、ヤギ編多分本当にもしここで人気出なくて終わっても、これこのテーマというかこれをちゃんと書くっていうのに関してはやっぱり一番最初に入れてきたのかなっていうのは、
うん、
ファーストアルバムの1曲目みたいなもんですよねこれは
やっぱね、ヤギがやっぱすごい、やっぱこう完全に作られた人間で、かつそれは肉体的に遺伝子的に優れてるだけじゃなくて、やっぱ意識としてもまあものすごくプライドが高くて、まあ、結構印象的なのが、うん、あの今まで人に謝ったことがないからどうやって謝ったらいいかわからないんだっていうセリフが出てきて、まあなんか まあ、それまでのヤギっていうのは全部が自分中心に考えていて、まあ、その他の人と接する時とかやっぱものすごいこうカリスマ性みたいなものも、まあ、もう遺伝子的に組み込まれていて人を魅了することとかができるし、その周りの人間を引きつけることができる。この漫画の中で北海道にはその志野がいる北海道には白虎隊っていうあの陸軍の最強の部隊がいるんですけど、まあ、そこの兵隊たちはもうあの若若って言って、まあ、そのヤギっていう人物のことをものすごい慕ってるんだけど、やっぱそれはすごい彼の性格っていうよりもう彼がもともと持ってるもう人を引きつけるカリスマ性みたいなものもプログラミングされていて、で、まあ、実際のところ彼自身っていうのはその人と接していても、まあ、それを利用するみたいな形での考え方では人のことを操ることができるけど、基本的にはやっぱ自分のことしか考えていないっていうふうにプログラムされて作られてるのがヤギなんだけど、その彼っていうのがまだものすごくプライドも高い彼っていうのが、まあ、初めてそのユリカ、まあ、シノって人物のことを好きになって、人に対して謝るっていうことも覚えるし、で、こういうことをしたら人が嫌がるっていうこととかも考えるようにだんだんなっていって、やっぱちょっとずつ人間になっていくんですよね。だから結構僕、ヤギ編だとヤギが、花畑にシノ、まあ普通にいいシーンなんですけど、花畑にシノを連れていくシーンっていうのがあって、で、そこで初めてシノは、ヤギの心に触れた気が多分するんですよね。でそこで何がヤギ言うかっていうと、それまでシノっていうのはヤギっていうのはその遺伝子操作で作られたその、完璧な、クローン人間で、まあ、人造人間だと思っていたのが、その彼っていうのがその花畑に連れて行って、僕は泣きたい時があるとここに来るんだみたいなことを言うんですよね。でその遺伝子的にその完璧な人間として作られた君、あなたはそんな泣きたい時なんてあったりするのみたいなことをシノが聞くと、いや遺伝子的に完璧な人間として作られてるかもしれないけど、結局でも僕も17歳の時はまだまだ普通に17歳の少年でもあって、で、まあ、ものすごいそのエリートとして育てられて、もう17歳の段階では一つの部隊を持つぐらいの、存在になっていたし、もう全ての任務を完璧にこなしてはいたけど、心っていうのは17歳の少年だから、もうそのプレッシャー自体にはものすごく常に負けそうになっていて、で泣きそうになるとやっぱりそこには来ていて、で結局僕も17歳の少年としては17歳の少年だったからさみたいなことを言い始めたところで、シノは初めてそのヤギの心に触れた気がするわけですけど、なんかそれは別にヤギがそのシノっていう人物を垂らし込もうとしてそう言っていたわけではなくて、彼っていうのはやっぱその本心としてもそういう部分の弱さの部分もあって、なんかやっぱその 暴力として出る強さの部分っていうのと、その彼が持ってる弱さの部分っていうのがやっぱこう交互に出てくるっていうのがものすごいこうヤギっていうキャラクターの魅力だったし、やっぱこのヤギ編自体を貫くものってやっぱヤギっていう人物自体の魅力だなっていう気はやっぱするので、そうですね、すごいヤギ編は良かったですね。
あとなんかヤギのそのつがいとして作られた女性のデザインヒーローが出てくるじゃないですか。あれがそう対比にもなってるんですよね、多分同じ完璧なものとして作られてるんだけど、もう完全に人の心とかっていうのはなくて、はいはい、自己中心的というか、そのヤギが言い寄るシノに対して嫉妬を覚えて殺そうとするっていう、
うん、
形の人間で、人間というかまあデザインヒューマンとして出てくるんですけど、そういうところがちゃんと対比で、でヤギがなんで特に理由は書かれてないんですよね、その人間の心を持ち始めたっていうのは、まあたまたまというか、でも結局そういう戦場に出たりいろんな人と接するっていうところでそういうのが芽生えてくるじゃないかっていうのも含めて、やっぱこの人の作詞、この作者の人のそのテーマみたいなのがちょっとヤギにも確かに込められてるのかなっていうのは、
うん
うん、最初にして、うん、全部そういう細かいところを考えて入れてるんだろうなっていうのはちょっと感じるところですよね。
次いきますか。
はい、
はい、
ヤギ編の次、はい、
ヤギ編の次が、じゃあ次白鳥編なんですけど、はい、で白鳥編がですね、これはあらすじ読むと、いつものように追ってた戦う京四郎は、ある時敵の一人に見知った顔を見つける。彼は京四郎が厚生病院で軍事訓練を受けていた頃の親友白鳥満だった。再会を喜ぶ京四郎だが、白鳥は刀を突きつけ、国家反逆病が発病したなと言い放つ。白鳥は未だゲノムの洗脳下にあり、たとえ旧友といえど殺すしかない立場にあったのである。京四郎は白鳥を説得し、元の親友に戻ることができるのかというところでございますが、白鳥編はいかがでしょうか。
これなんか白鳥編 ていうあれじゃないんですけど、これ、はいはい、漫画読んでると多分巻の最初とかに白鳥って名前出てくるんですけど、途中からルビ振ってなくなるじゃないですか。
はいはいはいはい。
だから俺白鳥なんて名前のやついねえしなって思いながら毎回そうやって、あと秀明も襲名ってこれどっちだっけって思いながらルビ振ってくれっていうのがこの漫画の中に唯一ちょっと文句言うとしたらなんですけど、無名と光明もそうじゃないですか。無名と光明なのか無名と光明なのか、
はいはい。
だからなんか、そのゲノム島のこの物語の一番一応中心人物が元になったその二条総督、
うん、
二条則政ですか、二条則政と、うん、まあ、漢字のあの、まあ、それ一回最初に間違えてからですけど、二条則政か二条政則なのかはっきり分からなくなるっていうのがルビを振ってくれっていうのがあるんですけど、白鳥も、まあ、まさか白鳥なんて名前いないし、白鳥満っていうんですよね、ひらがなで見つるって名前は、
はいはい、
この人のなんかネーミングセンスってやっぱちょっと変わってますよね、不思議な名前のセンス。まあ、京四郎に関しては京四郎なんて名前、これ一応本名だけど親につけられた名前だけど、京四郎なんてつけねえだろっていうのは、
うん、まあ狂った、ナンバー4の4 4太郎のロー
ですね、4なんですかね、うん、まあ、眠り京四郎から取ってるんだけど、
まあそうですね、
一応ね、幼少時に親に捨てられるって描写があるんで、親につけられた名前なんだろうなってのは分かるんですけど、京四郎ってつけねえだろっていうのがあったり、うん、まあ、白鳥も白鳥満。あと一番よく分かんないのが足立塾とかっていうネーミングセンス、足立塾って後で結構鍵になる人物として出てくるんですけど、はいはい、塾っていうのはあのカタカナで伸ばして、うん、あの大いに打
ってアジアの兄
の人ですよね326のイラストで出てたバンド、2人組バンドなんですけど、白鳥満の満もそれなんですかね、まさかそんなことはないか。
なんかでも元ネタあるって感じでもないですよね、なんか、
うん、
結構なんかなんすかね、うん、
アダっていうのはそのアシュの兄、田んぼの田でアダで、ジュークってカタカナなんですもんね、
カタカナですね、
うん、
この人あのターちゃんでも一応アナベベっていうターちゃんのライバルっていうやつが出てくるんですけど、アナベベがなんか毎回武術大会の時にあの覆面変装してくるんですよ。その時のリングネームがなんかセンスが いまいち面白いんだけど、どういうセンスなのかなって、待ってて恋三万っていうリングネームで出てきたりするんですけど、それね、名前としてそのセンスってちょっと不思議ですよね。だからこの人のこのネーミングセンスって不思議だなと。でなんかこれ京四郎完結した後とかにしまっちゃったりしたんで、それが原因で今手元に全巻が揃ってないんですけど、ちょっと時間が空いた時にこのアダジュークっていう名前とかが異様に急に思い出したりするんですよね。すごいアダジュークって何だったかなとか、まあまだそのそこの話は関係なくて白鳥満なんですけど、白鳥の最初の出会いのとこの感が分かんないですけど、まあ普通に戦闘して戦闘で京四郎が白鳥に負傷を負わせて、であのゲリラと一緒のにあの隠れ家みたいなところに連れてきたっていう話ですよね。
そうそうそう、うん、あ、そうそうそう。
それでその厚生病院のところの話になるんでしたっけ、重い回想シーンとしてそういう風に出るような感じ。
あのあれ、あの白鳥が、まあ、白鳥に何があるかっていうと、その、まあ、かつての京四郎と同じように、まあ、その厚生病院出身で、まあまあ、パトロール部隊みたいなことをやった、白鳥っていうのが、まあ、京四郎と戦って負傷して、まあ、反政府組織の基地の中で、まあ、治療してもらうんだけど、そこの中で、白鳥と一緒に、あの回収されたマイカっていう、セックスを、まあ、要はそのセックス専用に作られた、デザインヒューマン、要はまあその、うん、ブレードランナーにおけるセクサロイドみたいなものなんですけど、マイカっていう人物であって、で、まあ、シェルターヘッドラは基本的にその、まあ、人を殺すというか、まあ、そのゲノム政権における正義みたいなものをかなり内面化されてしまった白鳥っていう人物が、マイカっていう人物と出会って彼女のことを好きになっていく中で、だんだん、その内面化されていたその 正しさみたいなことからだんだん解き放たれていくっていうのが白鳥編、大雑把に言うとそういう感じだと思うんですけど、でその、まあ、言葉がわからないと思われていたそのマイカっていう人物に、まあとまあ、バンバンセックスするんですけど、この回は。でセックスした後に、まあ、京志郎と昔こんなことがあってっていう形でマイカに、昔あったことを語るっていう形で、厚生病院時代の話がエピソードとして語られていくっていうのと、あとまた、別のところで、夜京志郎が、バーチャルマシンを使って篠と会ってる中で篠に、昔の友達と今、実際にあの旅をしている中で会ってっていう形で、白鳥とどういう出会いをしたかっていうのを今度シノに語って聞かせるっていうので、要はその男のキャラクターが女性の恋人のキャラクターに昔あったことを語るっていう2つの視点、その白鳥の側が、マイカに語って聞かせるっていうのと、京志郎が、シノに語って聞かせるっていう2つのパターンでその過去の回想っていうのが語られていくっていうのが、白鳥編ですね、大雑把に語り口としては、ね、
それでそのさっきのおかわりもいい、おかわりもいいぞっていうのが有名な最近当てこすられ続けてるものなんですけど、はいはい、これって何、ここ今年とか、ここ 1,2 年とかなんですか、もっと前から
やられてるんですか。いや俺もよくわかんないですよ、うん、これなんかあの結構ツイッターとかで、この過去の回想編のところでその厚生病院っていう、まあ、病院とは言いながらそこって結局そのもう幼少期からあの軍事訓練を行っている施設なんですけど、でその中の京志郎たち と、同期だった宇治田っていうやつが、まあ、落ちこぼれなんだけど、
ガリガリ君みたいなやつですよね、
まあ、ガリガリ君みたいなやつですけど、で彼が、まあ、厚生病院では能力が高いやつに、食べ物も優先的に渡されるし、ベッドも、能力が高いやつに優先的に渡されるんだけど、その宇治田っていうのは落ちこぼれだから、食べ物も普段からそんなにもたくさん食べられるわけじゃないし、寝る時ももうみんながベッドで寝てる中で床で寝てるって状態なんだけど、ある時、カレーの晩ご飯がカレーの時があって、その時に今日は、能力関係なくみんな好きなだけカレー食べていいぞっていう風に言われて、まあ、カレーを食うっていうコマが、
今日はみんなカレー食っていいのかって言ってるんですよね少年たちが
っていうコマの部分の画像っていうのがなんかツイッターとかで結構、まあ、ネタ的に使われていて、うん、まあ、だからでもそこだけ聞き取るとそういうことなんですけど、話としてはその後飯を食い終わった後に、要はそこの厚生病院では
毒ガスの訓練みたいなことね、
そうなんです、結構強い兵隊を作るために日常的にこう毒ガスを吸わせたりとか、して、まあ、その毒ガスとかに対する耐性をつける訓練っていうのを行っていて、まあ、そこでカレーを大量に食わせたのも食った直後にその嘔吐するような毒ガスっていうのを吸わせることによって、それに耐えられるようにする訓練の一環としてカレーを食わされていて、でその大量に 食ったやつほど、まあその分吐かなきゃいけないから結構きつい状態になっていて、で普段食べられない宇治田っていうのはここぞとばかりにカレー食いすぎたから、この時にまあその嘔吐させる毒ガスを吸った時にあまりにも吐きすぎて死んじゃうっていうね、描写があって結構まあ辛いところがあるんですけど、まあっていう部分の、まあ、今日はカレー
食って、計算上は食っても吐けば命には別じゃないけど、いやしくそういう食いすぎた人間だから、うん、そういう計算にも耐えられない、計算上の理論にも耐えられない落ちこぼれがあって、ゴミのように上司は切り捨てるんですよね、
うん
うん、それでもそこで宇治田君がそのゲロ吐きながら死んでる描写の後にもまだ厚生病院でその京志郎や白鳥たちの訓練はずっと何も、何事もなかったからね、淡々と続いていくっていう話がずっと続いていくんですね、そういう子供幼少期の、
うん、
それがその京志郎や白鳥が一番多感な時期で育った子供たち その幼少時に育ったのがそういう場所だったっていうのがだんだん話に出てくるっていうところなんですよね、うんうん、しかしなんであれをそんな、なんかあれをでその後吐いて死ぬっていうところもやってると思うんですけど、あとこれ当時大学時代にこれ京志郎ちょうど、まあ、ちょっとずつ買って集めてた時に大学の学食でカレーがあったんですよ、カレー全然うまくないんですけど それカレー食う時に毎回俺梅梅梅って3回言いながら食ってたんですけど、誰も周りのやつはセンスないんで誰も気づかなかったんですけど、西君毎回それ言うけど、そんなにカレー好きなのとか、好きなわけねえだろって言ったんですけど、
それ読んでても
分かんないか
も、あまりにもピンポイントすぎて気づかなかっただけっていう話もありました
。読んでないだろうし、まあそうですね、センスなかったんだやつ、うん、カレー全然うまくなかったんですけど、毎回カレー食うときは梅梅梅ってちっちゃい声で
梅梅って
これはぜひ皆さんやってほしいと思うんですけど、思い出すとかなんか強烈に覚えてるんですよね、ここを。でもなんかそこよりもその宇治田っていうのが落ちこぼれなんだけど、落ちこぼれで、でお前今日も宇治田だけ飯なしだみたいな感じで言われてる時に、京志郎とその白鳥が机の下でさっとパンを渡すんですよね。これ隠れて食え、見つかったら俺たちもやべえんだからって言いながら、その子供たちはあの助け合いながら生きていって、でその見返りとして宇治田君はエロ情報を2人に教えてあげるっていう、このやり取り、シンジケートが出来上がってるんですよね。ここら辺がこの少年たちの中でもこういうところに入れた時に、まあこんな心の触れ合いみたいなものもでもやっぱすごくリアリティを感じるんですよね。あ、子供たちって純粋だからやっぱそういう風に、でただ弱いものを助ける一方的なんじゃなくて、その助けられた方もなんか見返りじゃないけど、なんか友達なんで、そういうその分なんか自分がしてあげられることはってことで、まあエロ情報どっから教わったんですかね、宇治田くんは。
うん、
まあ、スケベだったのであの年にして親のエロ本を盗み見たりしてたのかもしれないけど、そういうやり取りが続くんですよね。で、
ね、
これ今手元にあるのが7巻なんですけど、7巻の、白鳥が最終的にそれで更生施設を出た後に京志郎と白鳥は別れ別れになるんだけど、その後、まあお互い知らずにどこで生きてるかも分からずにで出会って、でその最後白鳥が人殺しをできないっていう、
うんうんうん、
トラウマじゃないけどそういうオチで終わって、京志郎にそれを知られたくなかった、 でも生きていくためには人をどこかで殺さなきゃいけないっていう葛藤を持ってて、でも最後この何だっけ、反政府組織に捕まってるところを出ていくときにそれが京志郎に知られてしまうっていうのがあるんですね。人殺し、今まで人殺しもできない で舞台に所属するんだけど、ここぞって時に相手敵兵を殺すことができないで、この役立たずがって言われて迫害され続けてきた、うんうん、それでなんとか、それでもなんとか戦場を生き延びてきたっていうのが白鳥はあったんだけど、それを京志郎に知られたくなかったのが最後知られてしまったっていう時に、その出ていくところ、何でしたっけ、白鳥がそのペンダント、ロケットって顔写真の入ったロケットを落としていって、はいはいはい、そこにそれを開いて、京志郎が拾ってそれを開いた時に、京志郎のその幼少期の京志郎と白鳥の写真があるってとこで、やっぱそのずっとその絆みたいなのを白鳥も持ち続けてきたんだって時に、その厚生病院に白鳥が初めて来た時、なんかどの順番か分かんないけど、京志郎の方が先に厚生病院にいて、で白鳥が連れてこられる時に、これ新しい患者だって言って連れてこられるんですよね、うんうん、でただその施設の大人たちは心理だからといって特別扱いをするなと、で自分が生き残りたければこいつに負けないことだけ考えろ、だってこの中でも子供たちにもこの競争意識というか敵なんだから、自分我が身先で生き残ることだけ考えろみたいなことを言うんだけど、これ開いても次のページでこの少年たちがニコニコしながら、よろしくな、俺たちは今日から俺たちは家族だっていうところで、子供たちは純粋だから、この敵とかそういうことじゃなくて本当に友達とかそういう感覚として、常にその結構もう虐待に近いですよね、虐待に近いというか相当暴力の虐待で締め上げられてたようなこの厚生病院って中でも、子供たち同士にはそういう絆気づかれてたっていうところ、それを思い出して、京志郎がよろしくな今日から俺たちはってとこは、その昔の場面なんだけど、家族だ、その次のコマで家族だって泣いてる京志郎はその現在のところに戻ってくる、このなんかこの鼻水、涙と鼻水までのこの汚らしい泣き顔なんだけど、これがこの人のこの漫画の一 徳弘さんの自力というか底力みたいなんですよね、こういう表情をずっと描けるっていうところと、うん、でやっぱりあのそういう過酷な状況であっても人同士のつながりっていうのは実はみんな持ってて、で子供たちは純粋だから大人たちにそういうふうにしつけられても、うんうん、自分たち子供たち同士はそういう絆を持ってるっていうところですね。144ページとかですか、7巻のここに至った時に、うんうん、そうさっき言ったその京志郎がなんでこれまで生きてこられたのかっていうのをここに来た時に、あでもこういうことだったんだっていうのを感じたんですよね。遡って読んできたらそういうふうに感じたってことなんですけど、うんうん、でしかも京志郎がその M 型遺伝子異常って判定されて親元引き離されるシーンってどっかでちょっとありましたよね。親って
京志郎は親知らないんですよ。
あ親知らなかったんだっけ。
白鳥は、
うん、
白鳥はあのもともと両親と暮らしてた、時代があって、でそこから検査を受けて M 型遺伝子異常だって言われたからその親から引き剥がされて厚生病院に入れられるんだけども、京志郎は生まれた時からもう厚生病院に入れられてるから親を知らないっていうのが、そうそうそう、
じゃあ京志郎って名前も誰がつけたかよく、まあでも親なのか分かんないけど、なんかそういうところで親すらもでもこの状況だったら親も生まれた時にで自分もそういう子供を産んでしまったって言ったら自分もその共犯じゃないけど M 型遺伝子異常を産んだ親だって言ってそういう扱いを受けるかもしれないっていうのもあったのかなと。普通だったら自分の子供を手放さないですよね、普通だったら。でも普通の世の中じゃなかったんだろうし、自分まで迫害されるっていうのと、まあ後に出てくるんですけど、その M 型遺伝子異常っていう人間がどういうものかっていうのを知らしめされる出来事っていうのがあったから、うんうん、もう日本の国民全員がそれを信じるというか刷り込まれてしまったっていうのはあって、うんうん、でまたそれを利用して今のその日本全体を牛耳る政権、一つの政権が牛耳るっていうその物語の、うんまあ、一番大元に後々つながっていくんですけど、うんうん、だからなんか基本的に京志郎とか白鳥も後から来た時にもこの厚生病院に結構な数の子供がいたってことは、京志郎みたいな羊でもう早くに親に捨てられた子供たちだから基本的にはその家族とかそういう絆、うん、人の絆ってのを知らないで育ってるはずなんですよね、この子供たちはほぼ。でもここに入れられた子供たち同士には実はそういう子供たち同士でそういう絆をっていうのを持ってたっていうところが、なんかよく漫画とかだけでなく、あ私は性悪説だと思ってるんでみたいなこと言うじゃないですか。あそのまんま東とかも言ってるんですけど、でなんかお前が思ってるからっていうのと、なんつうその人がこの社会一般のを語るときにそれが事実だっていうのを履き違えてる人たまにいるじゃないですか。ちょっと分かりにくいですけど、あのいやなんか例えばそういう犯罪とかを起こしてた時とかに更生させてたんだけど結局また犯罪に行っちゃってって言った時に、その説明としていや人間は性悪説ですからって、それを人間全般に当てはめて言う人とかいるじゃないですか、
うんうん、
逆もあると思うんですよ。性善説だからいやそういつは言っても真とかっていうのを、でもそれって事実とかっていうのはないじゃないですか。どっちかっていうのは別に正しいとか間違ってるっていうのはないと思うんだけど、だからこの人も徳弘さんもどっちかっていうともうむしろ人間は醜い本性を持ってるっていう考えの方があるのかなと思いつつも、でもこの、まあ、基本的に京志郎2030に関して言えばでも絶対こういう場面を書く話とかに入れるんですよね、
うん、いやなんかだからあの性悪説と性善説ってはっきりとやっぱなんかその両方描いてるのが京志郎な気はしてて、なんかやっぱその性悪の部分もあるし、そのなんか人間がもともと持ってしまってる弱さの部分っていうのと、あのもともと人間だから持ってる強さの部分みたいなものの両方をやっぱ描いてる気がしていて、そうなんかでもすごいちょっと話してますけど、やっぱこのあの白鳥編で、まあ、この白鳥ってキャラクターがあーそもそもなんかこう この M 型遺伝子異常ってこの漫画の中で語られてることに対するある種の矛盾であるのって、 M 型遺伝子異常ってその遺伝子を持ってる人っていうのはいつか大量殺人事件とかを起こすようなことがもう生まれた時から遺伝子的に決められた存在なんだっていう風なことだと思うんですけど、この白鳥っていう人物はその厚生病院の中では何やってるかって、結局まあでも雑に言っちゃうと、その人を殺すプロフェッショナルになる訓練というか、ずっと行われてるわけですけど、いざ彼が実際の戦場に行ったらどうだったかっていうと、彼は人を殺すことができなかった、怖くて人を殺すことができなかったっていうのが白鳥という人物で、で白鳥という人物は自分は人もを厚生病院の中では人を殺せるようになることが正義っていうか、その大量に人を殺せる優秀な兵隊になることが正義っていう風に育てられたにもかかわらず、実際に戦場に行ったら人を怖くて人を人にも殺すことができなかったっていうことをコンプレックスに抱えているのが白鳥っていう人物ではあると思うんですけど、でももうそもそものこの怖くて人を殺せないっていうの自体がやっぱりこの M 型遺伝子っていうこの理論自体に対するそもそもの矛盾になってるっていうのが、うん、一個ありますよね。なんかこの白鳥ってキャラクター、
あと M 型遺伝子に関しては後の方で出てくるけど、実は優性遺伝子だったっていう話なんですよね、 M 型遺伝子異常っていうのは。
まあてか優性というふうにも言わないんですけど、
でも、まあ、持ってる人間の方が実は社会で能力を示してる人が多いっていう話だったんでしたっけ。優性とは言ってないか。
いや、ただ優勢とは言ってないんですけど、後半の方でその M 型遺伝子異常っていうものを使って、その M 型遺伝子異常の人たちを、魔女狩りみたいに殺して回るように仕向けた二条典正っていう人物こそが M 型遺伝子異常だったっていうことが分かるっていう、う
ん、で運命と光明も確かそうなんですよね、 M 型遺伝子異常でっていう話じゃなかったでしたっけ。
いや、無名と光明はデザインヒューマンで、
うん、
で、あれです、無名が、町に、その後、実験でもう不要になって町に放り出された時に、行った町のところで、要は変な見た目をしてるような、こいつ M 型遺伝子異常だって言って検査をすると、M 型遺伝子的には一番優れた遺伝子だった。
ああ、そうか、そうか。それで作られたから。
異常ではないっていう。
まあでもなんか、
デザインヒューマンだから。
遺伝子異常だったのは、ヤギ。
あ、そうか、ヤギ、そうか、ヤギですね。そう。だからなんか実は、
で、ヤギがそうなるのは。
はっきりとは言わないけど、はいはいはい、M 型遺伝子異常っていう方が、で、なんかもっと二条典正の考えとすると、あの人の政治家としての能力の、本当に天才的だって言われるのとか、その政策とか、あと人民の心を掌握するやり方とかも含めても考えると、やっぱり優秀な遺伝子であったり、その国家の自分のやり方の矛盾を指摘してくるような人間は邪魔なんじゃないかっていうことで迫害するっていうやり方だったんじゃない。だから M 型遺伝子異常理論っていうのが、そのバベンスキーの元となった八角博士がそれを考え出したわけです。考え出したっていうか言い出したわけですよね。で、だから実際その遺伝子の理論上は優勢というか優れた人間の方が多いっていうのに気づいてたからこそ、そういうふうに隔離して自分の反逆者を隔離することで、自分のその安泰の自分の政権を安泰にさせようとしたっていうんじゃないのかなと思ったんです。それって劇中で別にそういう話なかったでしたっけ。
まあ、そうですね、ヤギが M 型遺伝子異常なのも、むしろその優秀な遺伝子として作っていたけど、そのおそらくですけど、シノのことが好きになった瞬間に遺伝子に何かしらの異常が、今までプログラミングして作っていたものっていうのがに異常が起きて M 型遺伝子異常になってしまったって文脈で語られるので、明確には作中の中で M 型遺伝子異常の方が優秀でっていう風な描かれ方はしてないとは思うんですけど、
まあでもなんとなくそう、
でもただそのヤギっていう人物自体がそう M 型遺伝子だったっていう風には描かれるので、
なんとなく全部読んだ時に、ああでもそういうことなのかなと自分の中でなんとなく解釈してたんですけど、今全巻が手元にないので難しいところなんですけど、
ちなみにガワラさんは白鳥編どうでした？
そうですね、あれですね、あのなんだ、反政府組織の人たちいるじゃないですか。
はいはいはい、
あの元科学者でしたっけ。
はいはいはい、
でなんかこう まともに話ができそうな、まともそうな人たちとして大体は描かれてるんですけど、
はいはい、
あのなんだ、とは言いつつもあの人たち結構デザインヒューマンを下に見てたりするじゃないですか。
確か
に。なんかそこがすごく面白いなと思って、なんかこういうふうにこう まともそうにまともそうな活動をしてる人でもなんか無自覚にそういう意識を持ってしまうんだなみたいなところで、うん、結構それとあの白鳥とマイカのこうカップルのこう対比みたいなところがすごく面白い変だなっていうのはすごく思いましたね。
なんかでもこの反政府ゲリラの人たちっていうのはもともとゲノム政権の中での科学者たちだったって設定なんですけど、うんうん、でも最後に別にこの人たちが実は別のこう思惑を持った悪でしたっていう風に描かれるわけではないんですけど、結構やっぱ印象的なのが、うん、最後この白鳥編のラストで、いなくなった京四郎たちをこう見送りながら、まあ、その反政府ゲリラの一人が、あの人たちの遺伝子を、まあ、血液をもら採取しておくの忘れたわねみたいなことを言うんですよね。で、うん、そこで初めてこの反政府ゲリラの目的が何かっていうのが、ちらっと分かるんですけど、要はこの漫画京四郎2030って裏で行われていることが何かっていうと、一部の、権力を持った日本人を残して、それ以外の日本民族は、全部、皆殺しにすると。でそれもなんかその銃で殺すとかじゃなくて、もう男女を別々の場所で隔離して暮らすことによって、一切その生殖活動を行わせないようにして、その子供を産ませないっていう形で自然に、日本人を消滅させると。でその裏側で何をやってるかっていうと、デザインヒューマンっていう、その要は、優れた遺伝子を元に作った、要は用途が限られた、この用途のために作られた人間たち、その農業をするために作られた人間とか、戦うために作られた人間とか、逆にそのヤギみたいに支配者になるために作られた人間っていうのを作ることによって、もともと生まれながらにして、あのインド あのカーストとかじゃないですけど、もう役割が決められた人間を、作っていくことによって、まあその要はその方が無駄がないわけですよね。その例えば農業をする人間が、農業する以外に文学のこととか音楽のこととかを考えると、それは農業の作業に邪魔になるから、農業のことを単純作業だけをすることだけに特化した人間を作った方がいいっていう考え方なわけで、でその元々の日本民族を、まあそのセックスさせないで、子供を増やさせないことによって、あの滅ぼした後に、そのそれぞれ目的、それぞれの用途ごとに作られた人間たちをそこに入れ替えることによって、99% の日本人は死ぬけど、残された 1% のこう豊かな日本人のために、奉仕する目的で作られた、デザインヒューマンたちの国っていうのを、作ろうとしてるっていうのが、この漫画の後半で分かってくるんですけど、それに対してこの反政府ゲリラの人たちは何やってるかっていうと、そこで失われていく日本人の遺伝子っていうのをそれぞれこう、要は人を助けたついでにその遺伝子っていうのを採取しておくことによって、日本人が滅ぼされた後にもう一回その遺伝子を使って日本人を復活させるための、計画を持っているっていうことが分かってくるんですよね。でこれ作中で別につながってるっていうふうには言われないんですけど、でもこれってその後半で出てくるマホロバっていう、まあ、これは反ゲノム組織ではあるんですけど、軍人を中心にした反ゲノム組織でマホロバっていうのが出てくるんですけど、まあ、まあでも限りなく右翼に近い集団ですね、マホロバっていうのは。と、まあ、要はマホロバもその日本民族の、まあ、崇高なる日本民族を、守るた、ゲノムたちから守るために作られたのがマホロバ救国戦線っていう人たちなんですけど、別に繋がってるっていう作品は一切言われないけど、まあ、思想としては結構近いことですよね。なんかその、人種として滅ぼされる日本人の遺伝子を、残すために活動してるっていうのが、まあ、ラストで結構この白鳥編のラスト出てくる、反ゲノム、反政府組織っていうのの、活動内容っていうのはそこで最後でチラッとできて、あ、 こいつはそういうことだったんだっていうのが分かるところで、うん、単純にいい人たちっていうふうにもちょっと見えなくなってくるっていうのがあったりしますよね。
うん、そうですね。まあ、なんか、そう、そういうところがやっぱ、面白いなっていうか、うん、なんか、こう、一筋縄でいかない漫画だなっていうのは結構思いますよね。うんう
ん、なんか、
白鳥編は特に最後ちょっといい話な感じで終わるのかなと思ったら、うんうん、その再生する時にも、あ、清志郎と白鳥の血液サンプル取り忘れたねって言ったら、でもあいつら所詮血塗られた遺伝子でしょ、うん、みたいな感じで入れなくていいんじゃないみたいなこと言って終わるっていうのと、その最後戦って、白鳥と清志郎が逃げ切る時に戦ってその兵士たちと戦うんですけど、その後にこの新約聖書の文が書かれているところに、そのおびただしい清志郎と白鳥に殺害された兵士たちの絵っていうのがあるんですよね。でもなんだかんだ言ってもこの2人も本当にこんだけ殺戮を繰り返してるんでしょっていうのも、 そこは実は事実としてあるっていうのは